マイナンバーってさ、あるじゃない？皆さん、どうですか？マイナンバーのなんかカードみたいなのはさ、発行してもらったかね？なんか、昔ね、その、変な通知カードっていうのが来てさ、で、その後、いろいろとなんか手続きする必要があって、で、全部手続きしたら、その、ちゃんとした正規のね、カードがもらえるよっていう、そんな話だったんだけど、その、なんかその処理がね、いろいろめんどくさかった気がして、で、ずっと放置してたんだよね。なんだけど、こないだ、会社の方で、その、マイナンバーの登録をね、まあ、するというか、年末調整とかさ、そういうのがあった時に、そのマイナンバーの、なんか番号を何かのサイトになんか入力してみたいな、登録してくださいみたいな言われてさ、で、その時に、あ、そういえばなんか通知カードみたいな、その仮カードみたいな来てたなと思って。で、それを探したりとか、で、してる時に、ちょうど、その、俺は豊島区に住んでるんだけどもさ、豊島区から何かおはがきが来てさ、で、そこに、マイナンバーのそのカードっていうのは、なんかこんな風にしたら発行できますよみたいな、なんか書類が来てたのよ。なので、まあ、そろそろと、ね、マイナンバーも本格的になってくるでしょうということで、今日、マイナンバーのね、カードの発行に、区役所ですか、ちょっと行ってきましてね。で、なんか持っていくものとしては、その通知カードっていうのが必要と、あとはその先日、豊島区から届いたなんかその書面みたいなやつに名前を書いて、あと、なんか住所とかなんかそのレベルよ。本当に簡易的な、なんか俺ですよってわかるの書いて。で、ハンコをして。で、これをまず持っていこうと。そして、まあ、身分証明書的なもの。まあ、普通の免許証でいいんだけど、ちゃんと住所が確認できる。まあ、生年月日確認できる。あとは顔写真確認できるみたいな。まあ、その辺の書類。ということでね、免許証を持ってくればいいよって話だったので、まあ、その3点ぐらいを持ってさ、今日行ってきまして。で、受付でさ、まあ、もうそういう専用のね、受付があるから。で、そこで、この紙もらったんですけど、つって。で、渡したら、じゃあ、こういう風にやってってください、つってね。で、流れ教えてもらって。で、まあなんか、アンケートじゃないけど、なんかいろいろ書く、アンケートじゃないね、あれね、普通の、登録に必要なものだと思うんだけど。で、それなんか渡されて書いてさ。で、番号を呼ばれて。で、それを渡して。で、その時に、まあいろいろ聞かれんだよね。本当にご本人様かどうか、みたいなところで、あなたの、えとは何ですか？みたいな。急に言ってきて。おっと、ね。危ない危ないと。ちゃんと勉強してきましたよと。なりすますためにねっていうね。ところで、まあ、さっとね、私、猿年なんでね。あ、猿年です、つってね。多分あれ、即答できないと、ダメなんだよね。なので皆さん、なんか替え玉みたいなの行くときはね、ちゃんと絵と、ね、ちゃんとお勉強してから行くべきですけどもね。まあ、そんなやついませんけどもね。で、他にも、なんか前住んでたところとか、なんかいろいろ聞かれて。で、わかりましたと。ね、ご本人様確認も全部大丈夫だし、で、持ってくるものも大丈夫でしたと。じゃあ、ちょっとお待ちくださいと。で、入力しますからと。で、できたら、最後になんか暗証番号みたいなのね。それだけをちょっとカードに登録するので、その時もう一回お呼びしますみたいなね。で、またちょっと待つことになったんだけど。一個、不思議なのはさ、このマイナンバーのカードって、まあ、名前が個人番号カードっていうものなんだけど、これさ、俺の認識では写真付きなんだよ。まあね、すごいなんか、これから本人確認用の書類と、書類っていうか、本人確認用のその証明書というかさ、そういう部分でも使えるやつだからさ、多分ね。なので、まあ、そういうのって顔写真入ってないといけなかったりするからさ。だからなぁと思って。前にあったじゃない？その住民基本台帳カード、住基カードってさ。俺あれ結構作んなかったんだけど。で、あれにも顔写真入ってたりとかすれば、しっかりとした証明書になるんだけどさ。なので、でも写真持ってきてないんだよねと思って。 で、特に持参するものとしてもね、なかったから。でも写真なくてね、この個人番号カードって、じゃあ写真ないやつもらうことになるのかなと思って。でもそれだとなんかあんまり意味ないんじゃないのとかちょっと思ったりしたんだけど、そんでさ、番号呼ばれてさ、でね、パル内藤さんって言うから、はい、私がね、天才ネットラジオパーソナリティパル内藤ですけども、何かってサインくださいっつってね。でサイン、まあいいんですけどもね、さっきあの書面してね、ハンコもしてますからサインも渡してるんですけども。でそんなんでさ、呼ばれて行ったらさ、じゃあこちらがカードになりまして、で今からこちらの方に、暗証番号入れてもらいますって言って、で渡されたそのカードなんだけど、写真入ってんだよね。俺写真だって持ってきてないし、どうなってんだろうと思って。で写真よく見たら、あのいつもよく使っているあの宣材写真っていう、あの宣伝っていうか、なんかその事務所に登録してある写真ね、あれが顔写真として登録されてんのよ。なんだろうなぁと思って、ネットから拾ってきたんですかってね、ちょっと思ったんだけど、いや多分その最初のね、仮カードみたいな発行された時に、なんかすぐできたらね、カード発行ちゃんとしたものをしようかなっては思ってたから、その時になんかウェブ上で登録だけはしておいて、そんでなんか結局ね、区役所行かないといけないし、いくつか書面も必要だからっていうのもあって、うん、発行してなかっただけなのかわかんないけど、そんなんでさ、ね、写真ね持ってかなかったけどもね、ちゃんとカードにはね、顔写真がちゃんと表示されていて、おいつものね、あのこれ結婚相談所でも使ってる写真じゃんと思って、でそれがちゃんと入っていましてね、でそんなんで渡してもらって、でまあ暗証番号とかも全部入れてね、そんで、今手元にこちらございます。氏名パル内藤とね、そういう名前だったらね大変なことになっちゃいますけどもね。でなんか10年間有効期限があるらしくて、ただなんか更新だかなんだかってのがよくわかんないんだけど、なんか5年ぐらい経った時に何かをしないといけないみたいな言ってましたんでね、その辺はなんか詳しい資料いただいてますんであれなんですけども、まあ有効は10年有効ということですからね、まあ皆さんもこの年末にかけて、まあ今回ね、その年末調整で俺もね気づきましたけどもね、そんな人多いんじゃないかなと思うから、そんな時間かかんなかったよ。10分15分、いや、まあ、20分。行って20分ぐらいで。まあ、空いてたからね。なんだけど。特に、手間も何にもなく、すぐできましたので、まあ、こういうのね、意外と放置しとくとさ、なんかめんどくさいんだよね。あれやんなきゃいけないよな、つってさ、ずっと頭の片隅にあってさ。で、なんか、1ヶ月、2ヶ月経ってもさ、あーまだやってない、まだやってないってさ、ずっと残ってんじゃん。もやもやしてっからね。まあ、すぐ行ってすぐ終わるからさ。なので、まあ、この年末のうちにね、今年のうちに、この個人番号カード、ね、これを発行しとくといいんじゃないかなとね。そんなことを思いまして。で、まあ、発行するとね、なぜか知らんけど、まあ、この写真でいいんじゃないのっていうのが勝手に入ってますからね。あれな、本当になんだかわかんない。いつやったんだかわかんないんだけどね。まあそんなんでね、本当はいつもは、ね、今日、今週あった、ね、一番面白い話をね、ぶっ込んで、テンション上げて、1時間、2時間お送りするっていうスタイルなんですけどもね、出始めにね、何の話が面白いんだろうな、つってね、で、ちょっと迷走してしまいましてね、今日普通にあった、ね、この、個人番号カードの話をしてしまいましたけどもね、てかそもそもさ、この個人番号カード、マイナンバーあるじゃん、それとさ、そのさっき言った住民基本台帳カード、住基カード。これってさ、複数いらないよね。なんか、そもそも、こんな話これ長引かしてもしょうがないんだけどさ、住基カード持ってる人は、この個人番号カードを受け取るときに、住基カード返すとかって書いてあったんだよね。じゃあ、いらなかったじゃん、住基カードみたいな。ちょっと思ったりはしたんですけどもね。まあそれはまあ仕方ないね。段階踏んだんでしょうね。知りませんけどもね。まあ結果的にね。で、これ、あれですよ。社会人の皆さん。 個人番号カードございますと、e-tax とか、その、確定申告とか、それもこのカードがね、なんか、あれば、で、簡単にできちゃうよ、みたいなことらしいので、まあ、そんなこと言われなくてもね、毎年 e-tax でやってますよという人もいらっしゃると思いますけどもね。なんか俺いつもエラーで入れなくてね、よくわかんねえってなってますんで、ありがたいということで。ね、完全に、いや、童貞ネットって言うから、中高生向けでしょって思いますけども、完全に社会人に向けて喋ってるからね。ダメ！そういうの良くないね。あくまで、まあ、中高生、まあ、中学生は童貞で当然だからな。まあ、高校生、大学生のね、学生さんに向けて私喋ってますから、本当は。だけども響くのは、やっぱりね、自分のね、周りの年代というところになってしまいますんでね、どうしてもこういうね、おっさん的な話がね、増えてしまいますけどもね。まあ、そんなんで、今日は、こんなね、真面目な話じゃないんで、本当は。いろいろとね、話したいこともあるんですが、かなり、お便りの方が、まあ、溜まっているというか、ね、ちゃんと毎週毎週ね、いただいたお便りをね、読んでればいいんですけども、まあ、どうしても、なんか話したいことがいろいろあって、で、お便りがね、読み切れないというのは続いていまして、で、気づいたらね、すげえ溜まってんのよ。で、やっぱり溜まってると、俺もね、お便り読まなくちゃ読まなくちゃ、なって、なんか落ち着かないので、今日はもう、全部のお便りを読んでしまいましょうと。まあ全部つってもね、まあここ最近っちゃ最近なんだけど、どこまで遡るかというと、今年の10月6日から、遡って読んできます。読んでないやつをね。100通あるかな？いや、ないと願いたいんですけども。だってさ、今週のお便りの数なんだけど、まあ別にね、どのぐらいが多いのとか少ないのとかってないよ。ね。で、まあ地上波のね、それこそなんか TBS とか文化放送とか、まあ、あと、どこだかわかりませんけどもね。俺もその大体その二つの曲しか聞いてなかったからあれなんだけども。日本放送みたいな。ね。オールナイト日本的なものがありますけどもね。そういうところに来るお便りってのはやっぱし何百何千と来るわけでしょ？まあ、それに比べたらとても少ないかもしれませんが、今週はもう30通以上のお便りがね、来ていますから。いや、それを、全部紹介はさ、やっぱ大変だよねって思うのよ。だって時間が決まってんだからさ、その中でっていう。だけど、ね、その30では収まらず、過去の分も含めると全部で100通越しちゃってるんじゃないかしらというところで、今日は、俺が喋りたいことは、ほんとお別れのコーナーで、パラパラっと喋るレベルで、まあ、基本的には、今までいただいていたお便りをね、まあ、どんどん紹介しちゃおうじゃないかという、そんな、1時間では終わらないラジオをね、やっていきたいと思いますのでね、今日も、まあ、ちょっと長いお時間になるかと思いますけどもね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、まあ、真面目な話になってしまいましたかね。話す前は面白いと思ってたんだよね。でも面白かったのはね、どこが面白かったのってね、面白いこと解説すんのって話なんだけど、ね、カードを渡されて、そしてカード見たら写真がね、その潜在写真だったっていうのが面白かったですねって思ったんだけど、やっぱり今日あったことを喋るのはね、気をつけた方がいいね。意外とやっぱり面白くないっていうところではございましたけどもね。まあそんなんでね、そこを引っ張ってもしょうがないんでね、次の話いきますけども、そんなわけで今日は お便りね、どんどん読んでいきましょう、スペシャルに近い感じなのでね、やっていきますけども、他にもいろいろと喋りたいことはあって、どれかね、じゃあ今日ね、最初に喋ろうと思ったこと、他にもあってさ、候補が。でその中の一つがダビスタなんだけどね、最近ちょっとダビスタめっちゃやってるっていうね話をしたと思うのよ。そのアプリでね、ダービースタリオンマスターズ、まあ、これをやってるわけなんだよ。で、ようやくこの間199年まで行って、いやこれはね、あと1年で200年だなってなったんですが、少しね、ちょっと頑張ろうかなと思って、もうなんだどのぐらいかね、もう最初の頃の、まあ、結構いい馬をね、序盤で買って、それをどんどん配合して、で、子供生まれて、で、その子供が、さらに子供産んで、さらに子供を産んで、みたいな。で、もう10代ぐらいまで続いたと。で、経営も安定ですよ。まあ、牧場っていうか、その、なんていうの、馬のね、ところは、もう最大まで拡大して、他の設備とかも全部拡大して、もうほぼマックスになってるわけ。ね、まあ、もちろんもっと進んでったりとかすると、よりね、充実するんだろうけど、現状できることマックスまで全部高めてあって、でお金とかも50億ぐらいはあってさ、安定経営だなと思っていたんですが、でちょっとね、マンネリ化してしまって、さらに強い馬が欲しいと思いまして、だいたい10億円ぐらいの牝馬を買ったんだよね。でこいつに種付けして、で子供が生まれましたと。でじゃあこの子供からどんどんまた派生させてって、ね、パルナイト帝国をね築き上げたいなと思ったので、それにあたって今までいたね、ここまでね50億というね資産を作ってくれた馬たちなんだけども、それもなんかもう血が違うじゃない、血統が違うから、もう彼らはもうちょっと一回ね、なくしてさ、で新しく始めるそのね第1代からの馬をさ、溢れさせたいなと思った。なので、まだまだ稼げるやつらだったんだけど、まあ少しずつ消していってさ、で誰もいなくなりましたと。そんで、さっき買ったね10億円の馬、それにいいねシュボバつけて子供生まれて、全然勝たなくてさ、これダメじゃんっつって、でその後全然勝たなくって数年経って、いやこれダメだっつって、もう一回こいつらも一回ちょっとねなかったことにしようと思って、で牧場みたいなそのね、全部馬がいなくなって、あ空っぽになっちゃったと思って、でまた10億ぐらいのさ馬買って、でそっからまた始めて、でさすがにこれはもう見せれないなっていうところだったんだけど、でそんなんやってたらあれよあれよと199年目の12月の4週目で、残りがさっき50億あったんだよ。それたった本当にもう1日ないよ、昨日は50億あったのにみたいな、今日はみたいなところで、12月の第4週目の時に、残りが1400万ぐらいしか残ってなくて、50億あったんだよ。でこれ1年に1回ね、12月から1月に切り替わるときにいろんなちょっと設備費用みたいので1億円飛ぶのよ。だからこれ月またいじゃった日には破産しちゃうっていうね、そういう状況に追い込まれまして、おかしいなと思って、本当に昨日まではね安定経営50億だったのがさ、で馬もさようやく G1 とか勝てる馬が出てきたんだけどね、欲がねやっぱりね目がくらんでしまいましてね。でそんなんで、でまあ一応ね無理やり、ブリーダーズカップっていうさ、まあなんか機能があってさ、自分のところで生まれた強い馬がねいたら、それをそのブリーダーズカップっていうのを登録して、でそこで走らせるのね、なんか友達とかネット対戦とかでさ、うちの馬強いだろうってね、こいつと戦ってみろよみたいな、レースができてさ、でそこで、まあ、勝ったりとかすると ちょっと賞金がもらえたりするんだよね。なので、でこれやるには別に年数とかは特に経過させなくてもできるから、もうブリーダーズカップでもうコツコツ賞金稼いで、でなんとか1億円を越してさ、でこれで年越せるってさ、年越してそんな自転車操業あると思ってさ、でそんなんで200年目入ったんですが、そっからもね、毎月だいたい1500万から2000万ぐらいかかんのよ、運用費に。でこれも足りなくなっちゃう月があってさ、その時はまたブリーダーズカップに頼んでさ、でちょっとお金稼がしてってさ、お金稼いでさ、でなんとか1年いったんだけど、で200年目終わるところだったんだけど、その時に、まあ、言ったら1億円プラス月のね、運用費で2000万ぐらい必要だから、まあ1億2000万ぐらいないと、年を越せないんだよね、毎年。なんだけど、また200年目も、足りなくて。で、またブリーダーズカップずっとやってて。ね。そんなのを今繰り返して、まあ、多分205年目ぐらいまで行ってんだけど、まだ、年末は越すのが大変っていうね。そんなダビスタやってます。ね、でも楽しくやってますからね。まあ、ここから、どういう風にね、反映していくのかっていうのはね、ちょっと楽しみなところではあるんですけどもね、今はとても大変な経営をしておりますという、そんなお話。よし、今日話したいことがもう2つ喋れたからね。それでは好きなことを話した後なんですが、忘れてましたね、お便りね、こちらもお待ちしてますんでね、送っていただければ今日はできる限り読んでいきたいと思いますけども、ただ読むのは残念ながら過去のやつをね、読んでからっていう方向でいきたいなと。じゃないともうね、ほんと読めなくて全部なので、そういう方向なんで、まあいただけるんだればいただきたいなというところでございますけどもね、お便りの宛先ですけども、こちらは掲示板かメールでお待ちしてます。で、掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの今回ちょっと違いますよ、ラジオ用スレその8ってところに、送っていただけたらと思います。でこの間はね7だったんだけど、ちょっともうほぼ埋まってしまったので8ということでね。で、あとはメールですね。メールの場合は、何ですか、ラジオアットマークドーテイドットネットですか、 RADIO アットマーク DOUTEI ドット NET、 こちらまでお待ちしてます。でリアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。というわけで、じゃあまあ後の話、他にも年金の話とか結婚相談所、この辺の話もしたいですけどもね、まあまあそれはおいおいということでね、まずはお便りをねちょっと読んでいきたいと思いますんで。で、もうよくね忘れちゃうのが、ね、もうこんな話してもあれなんだけど、掲示板はねいつもね喋りながら見てるんですけどもね、メールってさ意外と放送終わった後でね、あメール読み忘れちゃったみたいなあるんで、先にメール読みます、ね、これは最近の今日いただいたお便りですけどもね、ラジオネーム競馬能さん、パルさん、おすすめのラーメン屋ってどこでしたっけ、教えてください、冬の東京に一人は寂しいもんですねっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。ラーメン屋、私、まあ、池袋ねラーメン激戦区でね、日々食べ歩いてますけどもね、ちょっとね今週この話全然する気なかったけどね、ナイスなお便りだった ね、この話したかった、ラーメンの話じゃなくてね、もう毎日ラーメンだったんだけどさ、週やっぱり 2,3 ラーメン食っちゃってたんだよね、結局なんか食べたいなってなって、で太りすぎちゃってさ、で整体の先生にもさちょっと食生活をみたいな話をされたので、その先週の平日、まあ、5日間ある中、4日間は、魚食べてました。弥生県で。焼きサバ定食、サバの味噌煮込み定食、あと、ホッケ、サンマと、ね、多分、 弥生県にある魚のね定食はちょっと1週間で全て食べてしまったというところでね、でただその反動が週末に来てね、今日もラーメン、今日ラーメン何時かな、15時45分ぐらいにラーメン食べたの。池袋でさ、なんか新しくあったのね。まあ美味しくなかったんだけど美味しくなかったからあんま言えないんだけどさ、ね、あのツイッターの方にちょっと書きましたけども、久しぶりに苛立ちを感じてしまうラーメンだったんですけども、でそこのラーメン、大盛りで食べて、でその後整体終わってなんかもろもろやって、で、コンビニでね、ちょっといろいろ買い物をして家帰ってきて19時ぐらいかね、カップラーメン食べましてね、もうひどいこの反動と思ってね、そんな感じだったんですけどもね、まあそんなラーメンフリークの私、ラーメン屋の話ね、ラーメンの店舗名出せばいいだけの話よ、このお便りどんだけ長いんだって、だからお便り読めないんだってありますけども、おすすめのラーメン屋、池袋西口、武蔵野油学会、まあ油そばですけどもね、美味しいと思います。油そばで、一番安定してるかなと私は思ってます。油そばの油はね難しいんですけどもね、ちょっとやっぱり醤油っぽい味が入ってる方が俺は好きなんでね、そうするとこの武蔵野油学会ね、おすすめかなと思いますんでね、ぜひぜひこちらを食していただきたいというところ。まあ冬だからね、あったかいちゃんとしたスープものの方がいいなっていう人もいると思うので、そうするとなーってね、このラーメンの話ちょっと広がってしまいますんでね、まあまずは、ね、武蔵野油そば、じゃあ武蔵野油学会ね、これを食べてから次ところなんでね、そこだけまずお願いしたいというところでございます。そんなわけでね、はい、じゃあお便りの方はねこれで大丈夫でしょうかね。じゃあ次のねお便りを読みましょうか。次のお便りがこのペースで読んでいくの、そうですね。そうなんですよ。じゃあ先ほど言ってました、今年10月6日木曜日のお便り、ね、ここからいきますよ。もう日付言ってかないとでもわかんないからね。でそのなんていうの、お便りってさ、リアルタイムでもらってるのもあるけど、まあ、ポッドキャスト聞いてね、まあ、書きましたって人もいると思うんだよ。だからそのなんでこのお便りをもらったのか、俺がどんな話をこの時してたのかっていうのも、まあ、前提として喋らないとさ、今日初めてラジオ聞くって人さ、わけわかんないもんねと思うので、まあ、これもね、またね、長くなってしまうのはあると思うんですけどもね、やっていきましょうと。もう言い訳ばっかだな。そうなんです。あとあれですよ、後半、ボディーブローのお便りが今日いっぱいありますからね。なぜなら、先週ちょっとお話しした、映画のね、何者ってやつを見てさ、先週いろいろと喋ったんですけどもね、それに対するお便りがね、全部デンプシーロールということなんで、さあどうしましょうっていうね、まあ、そこからの逃げじゃないですよ、ね、普通に読まなくちゃいけないから過去のものを読みましょうって話なんですけどもね、じゃあ読んできます。結構サクサクいこう、本当にリアルにサクサク。ラジオネーム競馬能さんね、2通続けてでしたね。おっぱい募金って写真で見るとやばいですね。一瞬学生アイドルが握手会の代わりにおっぱい揉ませているように見えて、そんな天国ならアイドルの追っかけもありなのかなと思いました。アイドルのおっぱい揉みたいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんないいお便りをさね、もう2ヶ月近く放置しちゃうっていうのは良くないと思ってね、なんで読みましたけどもね。いや、おっぱい募金行きたかったんだよ今年。過去に俺は2回おっぱい募金行ってるんだけども、なんか去年とか一昨年ぐらいがすっげえ人がね集まっちゃって、なんかどうにもなんないみたいな感じになってたっぽいんだけど、とはいえ今年は行きたいなと思っていて、でちょっと調べたんだけど、まあブスなんすわ、ブスに厳しいですよ私はね。 ブスだったから揉めるその AV 女優が行きたくないなと思って、なんで俺ブスのおっぱい揉まなくちゃいけないんだって、おっぱいだったら何でもいいのってそういうわけじゃないじゃない、いや募金ですよと、ね、パルさんちょっと勘違いしてるかもしれませんけどもね、パルさんの好きなおっぱいを揉むためのイベントじゃなく、ちゃんと募金活動という名目ですよっていうね、いやそんな知らないですよと、1000円払っておっぱい揉ませてっていうイベントですからね。でそのお金がどこに行こうか、それはもうこっちは知らぬ存ぜぬですからね。チャリティーしてもいいし、その後そのお金でみんなで飲み食いしてもね、もう別にいいですよ。1000円でおっぱいが揉めるんだからっていう、ね、ただおっぱい揉んで世のため人のためになればそれはそれでねありがたいなと思いますけども、まあそんなんでね、だからアイドルの握手会みたいな感じではあるんだよ雰囲気は。だけど、いやブスだから、なので、うん、まあもっと可愛い子だったら、だから逆にねいいよね、そのアイドルの握手会とかよく行く人だったら雰囲気一緒だったらなんか疑似体験できるね、これアイドルの握手会だぞって思い聞かせてさ、言い聞かせて、そんで入ってったらおっぱい揉めちゃうみたいな、最高に盛り上がりそうだよね。ちょっと一人友人で、アイドルの追っかけじゃないけどもね、そういうちょっと応援している友人がいますから、今度ね、おっぱい募金あるときはそいつを連れて行ったらちょっと面白いかもしれないですね。そんな感じでございます。あとはラジオネーム、786番さん、こちら10月8日にいただいてますお便りです。こういうのがいっぱい続くぞ。ガガガのライブ最高だったな。線香花火とかやばい、泣けてくる。私はあまり騒ぐタイプじゃないから、本当は席に座ってゆっくりお酒飲みながら聞きたいんだけどなーっていうお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ、ガガガスペシャルのね、お便りもいただいていたから読みたかったんだよねと思いまして、先日注文したそのガガガスペシャルのライブ T シャツ、ね、実際行ってで、その時ね、買おうか買う前か迷って、結局買わなかったけども、最近ネットで注文したやつね、届きまして。かっこよかった、やっぱしね。ちょっと、着ていこうかな、今後。ちょうどね、前面にかっこいいね、プリントがしてあって、で、後ろに、その、ガガガのね、今回のその、ツアーで回ったところの会場のね、名前が全部書いてあってみたいな。デザインすごくかっこよかったからね。これちょっと、今後も日常的に着ていこうかなと思ってますけどもね。で、ガガガが、都内でなんか、ね、ライブやるっていうのがあったら、また行きたいなと思ってたまに調べるんだけど、やっぱり、ね、ホームが、まあ、関西の方だからさ。で、そうすると、いろいろ見るとね、関西でのちょっとイベントが多くて、都内なかなかないなと思って、また来たらね、行きたいなと、ちょっと思ってますんで。いいのよね、やっぱり。その、まあ、はしゃげるね、勢いのある曲も良ければ、しっとりした曲もね、良くて。今日もカラオケね、行ってきましたけどもね、なんかストレス溜まっちゃってね、カラオケ行こうと思ってね、整体終わった後カラオケ一人で行ってしまいましたけども、ね、で、今回、ちゃんとガガガもねやっぱり歌ってきてしまいましたからね、まあ、なんだかんだでやっぱりいいですねというところだね。じゃあ他、ラジオネーム803番さん、10月10日にいただいたお便りです。昨日聞かなかったけどどうやらクソみたいな放送だったようですな。最近は再放送かというくらい新鮮味がないもんね。そろそろ、潮時かな、ポッドキャストから削除するかなってお答えいただきました。ありがとうございます。まあ、この頃、ね、10月の頭ぐらいはね、なんか、毎週同じような放送してたかもしんないね。毎回再放送みたいな。まあ、そりゃそうよ。そんななんか、ねえ、新しいこともなかったんじゃない？結婚相談所とか、なんか初めて行きましたみたいな話が続いたんだろうね。あとはあれでしょ？あのコーナー、全然覚えてないけど、なんだっけ、女バッシングするやつ、いや違うな、なんかありましたね、なんかメンヘラビッチスイーツみたいな、それの第2弾みたいなやってましたけどもね。 ちゃち、わかった。ゲロブスから始めようだったね。最近やってないから。それやり始めて、まあ同じようなね、毎週感じだったのかもしれないんでね。すいませんでしたと。また聞いてくれているんであればね、新しいことまたしていきますからね。よかったら継続して聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、他、お便り、ラジオネーム、こちら、10月11日、いただいてます、お便り、ラジオネーム804番さん。ギャンブルの必勝法は、諦めないことです。今まで負けたと思った金は、ホールに貯金していると思って、出るまで全力で回収すれば、余裕です。生ぬるいことやってるから、波が来ないんですよ。5万負けたら、10万張ればいいだけじゃん、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。昨今のパチスロパチンコでもう5万入れて出なかったらさ、もうダメじゃんっていうのは、じゃあ10万入れて10万返ってくるかっていうと、今のパチンコパチスロ、まあ、パチンコは出るかもしれないけど、パチスロってもう10万とか出ないからさ、ねえ、メダルで言ったら5000枚でしょ、出ないよ。出て3000枚だと思う。だから6万ぐらいだったら回収できるかもしれないけど、だから5万越したらね、見限るっていうのも勇気かなと思ってますけどもね。ちょっと打ちたいんだよ、またパチスロ、また打つのって。だったらそのお金で他のもん買った方がいいんじゃないのってなるんだけど、ナギのアスカラが出まして、つい先日。そしてさらに、あれ、ウィッチクラフトワークスも出たんだよ。でこの2台普通に打ちたいんだよね。アニメ両方見てたからさ、好きだったし。で、明日月曜日、バジリスク3が出るんだよね。まあ、バジリスク絆にはね、もうメタメタにされて、あれのせいでパチスロもうあんま打ちたくないってなってましたからね。なんだけどバジリスク3は打ちたいということで、3台ね、打たなきゃいけない台がもう待ってるんだよ俺には。なので、まあ、ここで打つか、まあ、来週どこかで打つか、まあ、もしくは年末っていうか年始の、初打ち、また今年もやんのか分かんないけどもね、初打ちでこの打ってなかった台を打つ。まあ、バジリスクは、まあ、すげえ人気がねあるから座れないかもしんないけど、台数はね多分どの店舗行っても入ると思うんでね、まあ、こちらはねちょっとどうしていこうかというところでございますんで、まあパチスロほどほどに、なんか好きなもん買ってから行くのがいいかもね。好きなもの、買いたいものなんですが、実はあるんだよ俺も。あんまりねお金使わないっていうか、まあ使わない言っても日常生活でね、日用品とか食事で使っちゃってるからあれなんだけど、物としてねあんまり買わないんだけど、今欲しいのがやっぱノートパソコン欲しくて、お前ずっと言ってんなってあると思うけど、ノートパソコン欲しいのよ。やっぱり外で作業したいの。何の作業するのっていうのもあると思うけど、このお便りの整理とかさもうしたいとか、あとなんかもう少しさ、なんだろうね、このラジオをずっと続けていくだけだったら、まあ別にね持ち運ぶ必要もないんだけど、新しいポッドキャストをねやっぱしやるとかさ、それこそ本名ラジオの方もね、ちゃんとやっていくとかって考えると、家だとさダメなんだよね。もうそういうなんか作業ができるような環境じゃないんだよ家が。なので持ち運びしてね、どっかカフェでやりたいなと思ってるんですけども。でそんなんで今週さ、電気屋行ってさ、ノートパソコン見てきたのもう一回で、やっぱり Mac かなっつって、ね、いやちょっと寒いんですけどもね、うん、あ寒いやつこいつって思われたかもしれませんが、まあ Mac だよねって思って、でこないだ Mac 新しいのが発表されてさ、で多分そこで切り替わったのかどうかわかんないんだけど、やっぱり軽くてちっちゃいのが欲しいなと思っていたのよ。なのでどこまで作業するのっていうとさ、いや動画編集とかって、いや多少もしかしたらするかもしんないけど、でも言っ でもさ、そのバリバリの映像っていうわけではなくてさ、まあ本当に簡単なものとか、あと音声とかね、こうやってポッドキャスト用の、データにするとかさ、そのレベルかなと思うから。で、あとはまあワードとかエクセルとかさ、そんなぐらいじゃない？言ってもなって思って、MacBook Air とかでいいなと正直思ってたのよ。なんだけど新しいモデルになってさ、あの画面のサイズが13インチしかなくなっちゃった。なんか統一されちゃって、普通の MacBook っていうやつも、13インチだし、 MacBook Air も13インチなので、 MacBook Pro じゃ買うって言うと、 MacBook Pro はちょっと重たいんだよね。なので俺もちょっと嫌なんだよ、重たいのが。本当にあの服ね、上着すら着たくないんだよ本当は、その重さが嫌で。なので、まあ、少しでもやっぱ軽くしたいと思って、なので MacBook Air の11インチがあったら欲しいなと思ってたんだけど、何やらなくなってしまって、旧モデルだったらあるらしいんだけど、なのでもしかしたら MacBook Air 11インチ型落ちのやつ、なんか価格 .com とかで買うと8万5000円ぐらいで買えるのかな、悩んじゃうねと思って。でそういうの買うのか、やっぱし Windows でね、すっげえ安いね、えなんかウルトラ PC みたいなさ、モバイル PC みたいな3万円前後ぐらい買うか、まあ、とかなんとか言ってね、結局前回もねパソコン欲しいとか言い出した時期ありましたけど、そこからもうまた1年とかね、もうちょっと経ってくかもしれないですけどもね、まあ結局今回も買わなそうな気がしてますけどもね、まあ、パソコン欲しいんでね、パチスロ言ってる場合じゃないななんてね、ことをちょっと思いましたって話。ダメだ、お便り一つ一つで話広げちゃう。いや話したいことあったの、ちょっと絡んだんだもん、仕方ないよね。こっからですよ、スムーズなのはね。次読みますよ、こちら10月12日、まだまだだな、あと何十日分あるんですか、怖いですね。10月12日にいただきましたお便り、ラジオネーム806番さん。昔パルさんが好みだって騒いでいたメガネ屋の店員さん、来月結婚するよ。先週電話が来て二次会に呼ばれました。昔から付き合っている彼氏だそうです。いやー、みんな着実に年を重ねてるよっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。なるほど、すげえ昔だよ。いつですか？俺が大宮とかの方に住んでた頃なんだけど、大宮の駅の中にさ、メガネ屋さんがあって、そこでメガネ作ったんだけど、そこで働いてた女の店員さんがめちゃくちゃ好みで、いや結婚したいなと思ったんだけどさ、で、まあ、声かけられなかったの。結局メガネ作ってもらって、その時名前だけはね、担当者のなんかサインがあったからさ、名前はチェックしたんだけど、でかといってそこで話が膨らませたりもしないで、で普通にメガネ受け取って帰ってきて、でその後も何度かっていうか結構な頻度だよね。あ、まあ毎日ね、その大宮駅使ってたから、駅使う時はもう毎回そこの店の前ちらっと通ってさ、でもなんか何十回って通ったけど、なんか1回か2回ぐらいしか見つけられなかったんだけどね、時間帯なのか何なのか分かんないけど。でそんな店員さんが昔いたんですよ。でそれをラジオで喋った時に、この人なのかな、このラジオネーム806番さんなんか分かんないけど、リスナーの一人がさ、その子彼氏いるよみたいな言ってきたんだよね。いやいやと。でそんなん分かんないじゃん、絶対さ、その言ってるだけだと思うのよ。だけどじゃあしょうがないなっつってね、諦めようとか思って、そんな時代がありましてね。でそんなね、そのメガネ屋の店員さん本当に可愛かったんだけども、来月結婚するというね話で、もう本当にさ、この人本当に知り合いだったらそれはそれでよかったなと思うよ。ね、俺がだって本当に5年前とかそんな話だよ、 5年前6年前とかの話だと思うのよ。でその時に多分付き合ってた彼氏とね結婚するっていうことであればさ、じゃあまあ良かったなと思うけど、でもそもそもね前のお便りも今回のお便りも嘘の可能性の方が高いじゃない結局。だって俺がその可愛いっつった店員さん名前すらもうラジオで言ってないしさ、分かるわけはないんだよね。なんだけど俺のさそのやる気をそぐようなさことを みんななんかお便りくれるじゃない。でもそれで諦めちゃうような熱意だった俺が悪いなとは思ってるの。なので今後もしそんな話した時に、いやパルさんその人俺知ってますよつって、いやその人彼氏いますよとか結婚してますよとか言われた時でもその時負けない心を持って対応していきたいなと。これはそのプライベートで今回ねこういう、まあ、事例がありますけども、仕事も一緒だよ。あの社長とかにね、いやこういうのやりたいんですけどって言った時にね、いや本当それうまくいくのみたいな、ちょっとうまくいかなそうじゃないって諦めて、ね、他のこと考えたら分かりましたっつって、ちょっともう一回考えていきますで心折れちゃったらダメなんだよ、ね、そうじゃねえと、いやこれやるべきなんだと、やりてんだと、絶対成功するぞということをもう一回社長に言うと、あそこまで言うんだったらやってみなさいという話になるわけだよね。まあちゃんとある程度筋が通っていれば話だけど、だそういうことだからさ、なんか人に言われて揺らいじゃうようなことっていうのはまあその程度だって話よ。なので、今後はなんかねちょっと心が揺れることがあったらさ、それは強くねなんか持ってさで、取り組んでいきたいなと、ね、そんなことを思ってますと。でこれに対するお便りなんですかね、ラジオネーム競馬能さん、やめてやってください、もうタオルは投げ込まれてるんです、ほら見てくださいもう真っ白じゃないですか、これ以上殴ったら灰になってフランスパンに混ぜ込まれちゃいますよ、パンな伊藤さんになっちゃいますよ、神様パルさんに自分の価値が分かっていない A クラスに属する女の子を結婚相談所経由で出会わせてあげてください、お願いしますパンパンっていうね、お答えできました、ありがとうございます。ほんとね、あの頃はねそのボディーブローを聞いてた感じがありましたけどもね、でもなんかもう真っ白に燃え尽きてましたけど、まあね、でもまあそっから時間が経てばね、こんなメンタルの弱い俺でもね立ち直ってますからね、まあ問題ないんですけどもね、時間が経てばどうにかなるっていうね、まあこういうのはね本当にその通りだなと思いますから、まあ今ね結構ボディやられちゃってる皆さんねいると思いますよ、生きていく中でね、大丈夫、3ヶ月ぐらい経ったらねそんなこともあったなって大体なるから、でならなかったらそれ重症、ね、病院行った方がいいやつか、なんかねうまく解消できるようにねやるしかないなってところだと思うんでね、でそんなねまあまあラジオネーム競馬のさん書いていただいてますけどもね、神様パルさんに自分の価値の分かっていない A クラスに属する女の子を結婚相談所経由でね出会わせてくださいって、ね、いただきましたんでね、まあ出会えてないんですけどもね、全く出会えない、結婚相談所のもうやつうまくいかなくてさ、まあ、5人ぐらいにねファーストコンタクト取ったんだけど結局誰からも帰ってこなかった。そして、今日も一人、送りました。だけどまあそのファーストコンタクト届くのは次の水曜日に多分届くので、じゃそっから返信があるのかどうかってのはまた分かんないんだけど、で前多分この後お便りで読んでいくと思うんだけど、いただいてるお便りで、まあ、結婚相談所、まあ、これはじゃあちょっと後でにしようか、後でにしましょうね、もういろいろ喋りたいことがあるんだけどさ、お便りもいただいてるからねその時話したいと思います。あとはラジオネーム、こちらが10月14日いただきました、ラジオネーム812番さん、妄想を前提に妄想を語るパルさん、前の前提からふわふわしているから ゲロブス企画みたいなのが生まれてしまうんだろうね。で、もともと持っている差別意識とか偏見が露呈しちゃってボディーブローというのが、いつもの展開。でも俺は嫌いじゃないよ、こういう展開。ハイパーネガティブ期のラジオも嫌いじゃない。尊大な欲望と貧弱な能力との狭間でもがく生々しさが効いててすごくスリリング。解決は2つしかない。欲望を実現するためにひたむきに努力するか、能力に、ふさわしいポジションの中で納得するか。けどパルさんは努力嫌いだし、かといって今の生活で満足するとも思えないから、フラフラしながらこれからも生きていくんでしょうなぁというお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、なんかどうにかねしないといけないななんてね思って生きてますよ。それはもう生まれてから今までずっとね。で、結局どうにもなってないと。その欲望とで実際の能力とこの狭間でね、いつももがいているっていうね、そんな感じですけどもね。でも解決策2つあるってちょっと言ってくれてるんですけどもね。欲望を実現するためにひたむきに努力、これは1つ。もう1つはもう能力にふさわしいポジションの中で納得するかと、どっちか選びなさいと。まあだから能力にふさわしいポジションつったらさ、いや、ほんとそしたら、もうゴミ拾いとかそういう感じになっちゃうよ。おじいちゃんとかが定年してからやるような仕事を今からやるみたいな。それでも満足にできる気しないもんね。結局、例えばそういう仕事をついたとしても、またラジオでは、なんか俺あそこのじいちゃんより全然できないんだけど、つって。どうしたらいいんだろう、つって。なる気はするよ。だから、能力ないんだよね。どこに行っても多分そこの中の一番上を見るじゃん。で、あと理想があるじゃん、多少なりとも。いや、せめてそういうところだったらね、もっとできるだろうって思うじゃん。だからじゃあそこでナンバーワンってさ、そういう成績とかないんだろうけど、一番評価される立ち位置に行かなきゃならないと思っちゃうけど、でも優秀なおじいちゃんたちだからこそ定年後に働いたりしてるわけだからさ、勝てないじゃんおじいちゃんたちに。若くてさ、30も半ばの全盛期ですよ男の。そこでおじいちゃんに勝てないっす。ゴミ拾いも満足にできねえっす。で落ち込んじゃうと思うんだよ。だからふさわしいポジションってどこなのって話だよね。どこに行っても上見ちゃうけど、だから見ちゃいけないんだよ多分ね。多分どんな会社でもどんなところでも多分俺関係ないんだよね。まあ別に働けるかどうかは別としてね。例えばね、上場している大企業にね、なんか転職決まりましたみたいな。そこでなんか感じるその劣等感っていうのもあるだろうけど、一番底辺みたいな仕事をしているところでも多分同じように劣等感というか感じると思うんだよね。だからどこ行っても一緒なんだよね。じゃあどうしたらいいの？それにはやっぱりね、ひたすら努力して、でちゃんと欲望を実現するための力を手に入れると、こうしないといけないんじゃないかなと思うけど、でも青天井だよねそういうのもね。だ無理なんだよ、欲望強すぎんで多分ね。ゴールがないんだよね。もう永久じゃんそんなの。ここまで行ったら次があるし、でそこ行ったらまた次もあるしっつって。だから別に変な話、今の仕事の仕方とか今のポジションって多分悪くないと思うのよ。それなりに仕事はしていてね、まあ、仕事はしていてっていうほど してるのっていうと、またそれもね求めちゃうから、これじゃダメだなっていつも思ってはいるし、まあ、実際ダメだと思ってるんだけど。なのでね、ただまあ努力、本当に努力って言葉やだね。今日も考えてた。だ勉強するとか、だ勉強するとか練習するとか経験を積むとか、 なんかそういうことってさ、で実践するとかさ、努力じゃないじゃん。そういう項目があるだけであってさ、全然努力じゃなくてさ、やりたいことがあったら練習するべきだしさ、で実際にやってみるべきだし、それをもう一回学習してね、再度さ、いろいろ考え直すとかさ、そういうのは努力じゃないじゃん。当然のことじゃん。だから努力って言葉嫌いなんだよね。嫌なことを無理やり頑張るのは努力だと思うよ。でも実際やりたいことをやるために、だから努力ってことは存在しないよねって思うので、私は努力って言葉が大嫌いだね、やっぱりね、うん、そんなことをこの年になってもまだ考えてたね。今日考えたもんね、普通にね。アホです、ね。まあ、そんなところ、ね、いやもう一個一個そんなもう長く読まなくていいですよね、本当にね。さっさと行きましょう。10月27日にいただきましたお便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。新コーナー案、ウナバラパル至高のレディ、希代の美食家であり女性解体新書の著者であるパルさんが婚活サイトに登録している女2500人を次々と切り捨てていく恐怖のコーナー、いただきました。ありがとうございます。これできませんよ、個人情報云々でね、訴えられてしまいますからね。だから AV 女優とか、あ、それこそ風俗、まあ、風俗もね、まあ、実際風評被害とかなっちゃうとね、問題になっちゃいますけども、だったらさ、顔出してるし誰でも見れるもんだから、それに対してねコメントするのはいいけど、無理だからね。婚活サイトに登録したのはもう閉鎖されて、で一部の人しか見れない個人情報だから、ね、それに対してちょっとね切り捨てていくのはね、ちょっと誰に対してももう恐怖のコーナーになってしまいますからね。もう女性からしたらね、いやなんでこんな私言われてんのってなるし、で結婚相談所の人もさ、なんでこいつラジオでそんな喋ってんのって、で俺もね喋って全部訴えられて、でなんで俺こんな喋っちゃったんだろうってね、そんななってしまいますからね、あんま良くないのでね、このコーナーは残念ながらお蔵入りというところでございますか。じゃああとはいただいてます、ラジオネーム、10月29日いただきました854番さん。パルさん、結婚相談所のプロフィール少しだけ偽りましょうよ。35歳で年収350万なんてどう考えても誰も振り向いてくれませんよ。記入する欄があるか分かりませんが、貯金1億あるとか資産家の息子とかしないと無理ですよ。女性と会ってどうなったかを聞きたいのに、これでは毎週こういう女性に送ってみましたっていう報告だけで終わっちゃいますよっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。本当報告だけで終わってしまいましたね。まあ、こっからどうしていくかって話もあるんだけどさ、でもあんまり嘘偽りはしたくないよね。そういうのは良くないんだけど、ちょっと分かんないところ、あとこのぐらいは言っちゃってもいいよねっていうところに関しては言っていいとは思うんだけど、であとは会ってみたら印象違うかもしんないからね、なんかちゃんとしたことをね全部さらけ出しちゃったら、まあ、そもそも会ってもくれないから、であれば多少色つけて書いてもいいのかもしれませんけどもね、まあ、嘘偽りない程度にごまかしながらというね。でもそれできないんだよな、なんか、嫌なんだよね、そういうの。そういうのでヒットしてくる女の子じゃなくて、結構こっちがそんな求めすぎだね、そんなやついないよってなるけどさ、本当はそういうなんかわけわかんない、その嘘偽りをしてわけわかんないんじゃなくて、真実を書きすぎてわけわかんなくなってるプロフィール、これを見てヒットする女性と会いたいんだよね。いねえからなるので、ちょっと偽る、ね、方向を考えたいと思います。ね、ほんとね、このままじゃ良くないもんねって思いますんでね、少しね、その辺もしっかりとね、なんか多少なりとも偽る必要があるのかなとはちょっと思っておりますよ。じゃあ、あと他のお便りなんですが、 ちょっと今日いただいてるお便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。リアルタイム感がゼロでしょ、もう。ラジオネーム、どれかな、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、うなばらクソワロタってね、いただきました。ありがとうございます。さっきいただいたお便りの中で、私うなばらって読んだところありますけど、うなばらパル、これは違うんでしょうね。漢字がわかんないよ。何ですかこれ。検索しますよ。海に原っぱと書いてうなばらじゃないんですか。うなばら、うなばらでしょう。貝バラ、うなばら、貝バラ、いろいろあんだろう。大丈夫でしょう。ね、真実はね、一つではないですよ。ね、セーフ、ね、セーフかアウトかわかりませんけどもね。で、そんなんでね、あと他にいただいてます。羊がいる水族館さん、お便りスペシャル来たーっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうです、完全にお便りスペシャルですけどもね。どうでしょうか、ね、全然消化が進みません。だって今いただいたお便りがね、ちょうどこのラジオ用スレその7の1000通目のお便りで、これ完全に埋まったんですけど、なんだけど今読んでるお便り、854番目のお便りだからね。あと150、まあでもその中で結構ね、毎週読んでるところもあるから、まあ抜けるっちゃ抜けると思うね。あれだけど、まだまだ先は長いですね。ちょっと他の話していきましょうか。ね、全然進んでねえって話ありますけどもね。じゃあ他ね、今週話したかったこと、結局普通に話したかったこと話すんじゃんってなりますけど、11月23日、ね、普通に話始めたぞこいつってなりますけど、この間の11月23日って勤労感謝の日でさ、祝日で休みだったのよ。で、ここ最近さ、なんか土日毎週何か予定が入っちゃって、で全く休めてなくてさ、体とか心とか、このままだとパンクしちゃうなと思って、何もしない日を作ろうと思って、この23日何も予定入れなかったの。でも今日はもう何もしないと思って、普通にゆっくり過ごすって思ってたんですけど、そしたらさ、やっぱりさ、もともと怠け者っていうかだらけ気味だからさ、そういう意識したらさ、本当に動かなくて、21時半まで布団の上いたからね。夜ですよ。で、もちろん夜ですよ。で、あ、やっべ、ほんと何もしてねえっつって、何もしてないをするっていうね、行為ですけど、だからご飯とかも食べてないの。朝から別にご飯食べる必要ないからさ、横になってるしさ、ダラダラしてるだけだし、お腹空かないし、でもまあ一応1日1食くらい食わないとなと思って、で21時半ぐらいに着替えて外出て、なんか食べたと思う。多分この日も弥生県に行ってると思う。そこでなんか魚の定食食って、でじゃあご飯も食べたしっつって、でまた部屋戻ろうっつって、でまたなんか部屋でダラダラして、でスマホのゲームやって、アニメ見て、ネットやって、ダラダラダラダラして、でやべえって、明日もう仕事じゃんっつって、で2時ぐらい寝るみたいな。でもなんか心はちょっと落ち着いたというかね、やっぱりなんか毎週何にもしない日を作るのはちょっと難しいかなと思うけど、2週に1回ぐらいはほんと何もしない日をちょっと作りたいね。もう家から出なくてもいいっていう勢いの日だ。クリーニング屋がね、行かなくちゃいけないからさ、土曜日大体で19時まで行かないといけないんだよ。19時までに家出なくちゃいけないってさ、大変じゃん。だって何もしないって考えたら21時半まで何もしないんだからさ、本当に何もしないんだから。だから19時までにクリーニング行かないといけないって結構プレッシャーなんだよね。とんでもねえやつだなってね、思ってると思いますけどもね。いや、それじゃ結婚できないよって私も思ってます。まあ、なんだけどね、 まあとはいえ、やっぱりなんかそのぐらいの日が必要かなと思うんで、まあそんな日はねちょっと月なんか土曜日に作って、で次の日のね、日曜日朝11時までにクリーニングへ行けば当日仕上げができますから、そういう意味でね、まあ土曜日何もしないっていう風に決めて、でたまたま19時までになんか動き出せそうだったらクリーニング行くみたいな感じにしてもいいかなってちょっと思いますんでね。ただもう来週に関しては、多分本名ラジオを土曜日に入れなくちゃいけないと思うのよ。で次の週の土曜日は多分忘年会が入ってるから、もうこの時点で、もう2週間に1回の安らぎの日はもうないですから、またパンクしちゃうかもしれませんけど、まあ年末年始は忙しいね。お師匠さんも走ってますからね、師走ということですから。なんでお師匠さんが走ってんのに俺が走んねえわけもねないですからね。こんな下っ端が走らなかったらどうしようもないですから、まあそんなんでね、まあ年末またちょっとゆっくりしたいなと。今回年末はね、有給が出てますから、有給休暇でね29から休みかな、28か29から休みにしようと思っていて、28か28、29、30、31、123と、もうフルで休もうかなと思って、本当は多分30日からか31日からそんなんなんだけどね、うちの会社は休みはね、なんだけどちょっと2日ぐらいちょっと余分に休もうかななんてこと思ってますから、ここでちょっとゆっくりしたりとかね、あとは年末の大掃除とかしようかななんていうことを思ってます。じゃああと他いただいてますお便り、10月31日お最近ですね、まあ、全然最近じゃねえよって、もう1ヶ月経っちゃってんじゃねえかありますけども、ラジオネームアラクサラさん、パルさんこんばんは。星野源さんの曲にやられてますね。源さんはシンガーソングライターなので恋も、源さんが作詞作曲をやってるんですよ。一人を超えていきましょうというお便りいただきました。ありがとうございます。未だにね星野源さんの曲聞いてますよ。今日もカラオケでちょっと歌ってきましたからね。ただ今ね巷で流行ってますけども、その恋ダンスってやつ、エンディングでね踊ってるやつ、あれ俺もちょっと練習しようかななんて言ったけども、で全く練習してないからね、何にも踊れないっていうところありますけどもね。でもねどうですか、逃げるは恥だが役に立つ、すごくいいね。ちゃんと話題になった時、ね、一番最初から見てたわけだからね、まあ良かったなと思うけど、久しぶりにドラマを見てなんかいいななんて思ったりとかしてますからね、まあ、頑張んなくちゃいけないなっていう、結婚とか彼女とかそういうところもね、なんか少し頑張んなくちゃなって思えるドラマって最近なかなかないのかなと思うからね、そのやっぱりラブコメディみたいなところは、そういうところがなんか気持ちがなんか盛り上がってくるところもありますからね。ちゃんとやっていかないといけないんだけども、ただ今週思ったことで、またお前今週喋りたいかった話につなげんの、すいません、そうでもしないと今週喋りたかったことを消化できないでしょ、思うんだけど、その結婚とか彼女とかさ、いやもう無理かなと思って、リアルにできないじゃん、もうこんな俺ダメでしょ。分かってんのよ、俺は俺が好きだけど、ただこの俺じゃあ無理じゃん。で別にこっからじゃあどうしたいのって言うとさ、よくもう分かんないからさ、だからどうにもなんないから、これ彼女できないし結婚もできないじゃんって思って、なので逆によ、ここからじゃあどうしていけばいいんだっていうことを考えたときに、彼女ができないとしてね、もうそれ大前提で、彼女ができない未来を見据えて どうして生きていったらいいんだろうってことも考えないといけないんじゃないかなと思って。無理じゃん。普通に。どうしたら、まず彼女ができるかどうかもわかんないけど、そもそも彼女ができたとしても、もうなんか、人と一緒に暮らしていく自信もないじゃん。そのお金とかじゃなくてね。お金とかは、やりくりです。すりゃいいのよ。どうにでもなんのよ、そんなのは。で、昔は貧乏な家庭がいっぱいあったんだからさ。そんな、なんか上流貴族のね、そういう生活したりとかさ、何不自由なくみたいなこと考えたら、それは難しいけど、普通に、貧乏人な生活してりゃいいのよ。そしたら全然生きていけるんだから。思うんだけどさ。だからお金の問題じゃなくてさ、もう人と一緒に生活する。っていうことがもうできないじゃん。多分。いや、わかんないけど。なのでね、なんか、そういうの考えないといけないなと思って。彼女ができて、結婚して、子供が生まれてっていうね、そういう未来を踏まえて、なんかいろいろ話を今までしてましたけど、違う世界。ね、もう一個の世界線を考えないとね、って、そんなことちょっと今週思いましたんで。逆にそうした方が建設的な話はできるよね。だってもうここ何年もだって彼女いないんだから。したらこのまま彼女がいないっていう未来の方が強いよね。したらそっちをさ前提で話していくっていう人生、寂しすぎるよそれ。やだよちょっと。やっぱり結婚したいな。結婚できないとしてってことをこの間考えてさ、でも子供は欲しいじゃんって。だから本当にもうなんか愛とか全くなくていいから子供だけ産んでくれみたいな。で子供だけ産んでもらってで子供は引き取るんで、そういうなんかそのボランティア精神に溢れた女性いないかなと思って。だから本当にもうチンコ刺すだけの関係、なんか気持ちいいとか気持ちよくないとかそういう関係でもないし、だってもう早漏だからさ、もう一回動いたらもう出ちゃうんだからさ、それでいいじゃん。したらちょっと愛部はね、じゃあ触りませんとね、自分でそっちでちょっとオナニーしといてくださいって、で濡らしといてくださいと、で大丈夫ですかって、あ大丈夫ですって、じゃあそのまま挿入しますんでってね、で一回動いたらすぐ出ますんでって大丈夫ですかって、でズボドピューつって、じゃあ、あと子供お願いしますっつって、わかりましたっつって、で産んでくれてみたいな。それでもいいかななんて思ったんだけどさ、まあもちろんそんなにいいよって言ってくれる女性がいたらだけどさ、でも子供は寂しいよねって思って、やっぱり母親がいないのは寂しいじゃない。それ考えると、ね、それこそちょっと俺のなんかエゴというかさなっちゃうから、そういうわけにもいかないんだよなって思って、そんなんで、なんか、どうにもなんない未来が待ってるんだな、この先っていうね、絶望に、ね、襲われてしまいましたっていうお話。じゃあ、あとですね、なんで、あれですよ、一人を超えていくことはできないですよっていうね、そういう結論なんですけど。じゃあ、あとは、ラジオネーム868番さん、11月4日いただいてます。近づいてきましたよ。パルさんこんばんは。仕事が自分で遅いって自覚しているってことは、周りの人はもっと敏感に気づいてますよ。私のチームにも一人仕事ができない人がいますが、なんであいつあんなに遅くまで残業して残業代稼いでるんだよ。てか、残ってるくせにそのクオリティの仕事しかできないのかよって、みんな口には出さないけど、思っています。この前飲み会の席で酔っ払った同僚が本人目の前にして、さすがに仕事遅すぎないっすかって言っちゃったけど、言われた本人はそうっすよねってヘラヘラするだけで、あこいつ終わってるやつだなってみんな思った瞬間でした。パルさんはここまでではないと思いますが、2年目ということでお荷物にならないようこれからも頑張ってくださいね、というお答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、まあ自分で自覚してるぐらい遅いっていうことは、人から見たらねやべえってなってると思うよ。 でもどうにもなんないんだよね。こないだもさ、あの会社でね、その社外で受けられるそのセミナーみたいなんでさ、あの、まあ、時間の使い方みたいなやつをね、まあ、この間第1回目行って、でさらにこの間第2回目行ったで、より発展した話聞いたんだけど、あ、難しいよねって思う。まあ無駄なことしてんだなと思うし、あと確認とかがすげー多いんだなって思って、その周りに確認じゃなくて自分の中の確認も多いしっていうあるから、いらないのにそんなに確認しなくても、だから遅いんだよなって、決断力もないし。まあね、でもそんな話するじゃん、周りの人ともさ、酒飲んだりとかした時にさ、なんかいつも申し訳ないねっつって、遅くていう話するんだけどさ、そりゃみんなさ、いやちょっと遅すぎるよっても話はしないもんね。そんなことないですよ言ってくれんじゃん。俺も年配だからかなりさ、すまんすまんって、ね、いつも言ってるんだけどさ、まあでそうは言うけども、じゃあ遅いよ、多分遅いのは理解してると思うみんな。だけど遅いけど一応やりきってはいるんだよね。本来みんながなんだろう、時間内で終わるものが終わんなくて、まあ残業してね、遅くまでやってると。でも一応やりきってはいるところはあるから、そこでギリギリ保たれてるかなとは思うんだよね。だからそんなんでね、まあこれもうずっと課題だね。だからもう頭おかしいね多分ね。だから ADHD なんだって、多分もクソもないけど、昔言ってたよね俺ね、 ADHD なんじゃねえかっつって。そうとしか思えないようなおっさんなんだからさ、遅すぎるよ。なのでそんなね、人間でも頑張って生きていってますからね、逆に皆さんを勇気づけられるんじゃないかなと思ってますんで、もうそんなね、周り迷惑かけんなって話ではありますからね。まあ一応頑張って、ね、できる限り時間効率よくねやれるように、やっていきたいと思いますが、2年目だからね、少しは。ただなんかルーティン作業みたいなないんだよ、言っても。あればさ、慣れてきてさ、スムーズにいくとかあると思うんだけど、全部新しいことやってるから、それを確立する前段階だから遅いんだよね。で確立したら別に俺がやるんじゃなくて他の人がやることになるからさ、っていうねいう話なんでね、ちょっとまあ頑張んなくちゃいけないなというところでね、2年目頑張りたいと思います。じゃあ他のお便りちょっとリアルタイムっぽいの読もうか。さすがにね、さすがに過去文が多すぎるでしょ。ラジオネーム、あ、そういうこと。すいません、今勝手に納得してそういうこととか言っちゃいましたけど、ラジオネーム、草壁さん、パルさんこんばんは。私結構格闘技とか好きなんですが、師範とかが練習のために自らボディを打たせたり してたら、打たれすぎて内臓が腐って、それが原因で亡くなったという話を聞いたことがあります。ナイスサンドバッグ。あ、貝原雄山ではっていうね、答えていただきました、ありがとうございます。こちら、まあボディね、殴られすぎてね、それが原因でね亡くなってしまったというね、なんていうの、正当思いのね、師範の話がね、書いてありますけどもね。まあ、そこはいいですわ。ね。今日に関しては。その下ですよ。貝原雄山では、この言葉、なんだかわかりますか？先ほど読んだお便り、羊狩り水族館さんがくれた、コーナー名ですね。うなばらパル、至高のレディ、これ、うなばらじゃなくて、貝原だったんじゃない？貝原雄山の貝原だったんじゃないっていうね、お話ですね。それですね。だって、コーナー名の後に、希代の美食家でありって書いてあるから。で、貝原雄山だもんね。貝原雄山を貝原パルにして、至高のレディーと。ね、なんか、至高となんとかのね、対決みたいなやってるもんね。究極、思考と究極で対決してたもんね。 美味しんぼ。すいません、汲み取れなくてね。こうやってリスナーの方にね、指摘をされて気づくというね、そういう放送でございますんで、よかった、逆にね、放送中に気がつけましてね。そういうわけで、貝原雄山でした。失礼いたしました。じゃああと、どれだろうな。あ、いただいてます。ラジオネーム、これちょっと先に言っとこう。ラジオネーム4番さん、全部13インチとか嘘言うな。どれだこれ。 MacBook Air 11インチより MacBook 12の方、MacBook の12インチの方が小さいだろう、情報収集不足って、ね、いただきました。ありがとうございます。すいません、そうでした。全部13インチって頭になってましたが、違います。もうだから変な話、俺も11インチ以下が欲しいってなってるから、それ以外は全部でかいっていうちょっと意識になってて、でも全部13インチでしょってなったんですが、で精密に言うと完全に違いました。 MacBook Air は13インチだけに多分なってます。で MacBook っていう普通のやつ、プロでもなくエアでもないやつね、これは12インチだわ多分。失礼。いやもうね、でも12インチはでかいんだよ俺の中で。なので、一緒ってなっちゃったんでね。そうなんだよ、しかもちょっと高いんだよね、なんかね、その思っているよりもね。なんでどうしよっかなみたいな、ね、ところありますけどもね。すいません、こんなね、間違ったことを多々発言しております。そんな時はね、MacBook はこうだよ、あと貝原雄山だよってね、お答えいただけると大変助かりますというところ。あとは、いただいてます。ラジオネーム、そうだね、こちらが11月7日にいただいてます。お便り、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。告白ができないというのは自分に自信がないからですか、それとも告白をしている自分を想像すると滑稽に見えてしまうからでしょうか、緊張して怖いのでしょうか。面接とかも怖いけど、生きるために働かなくちゃいけないから無理して頑張る、ならば告白も無理して頑張れませんか。はっきり言って女性から告白ってしてこないですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、あの俺今まで全て女性からしか告白されたことないんだよね。俺から告白はできないね、恥ずかしい、なんだろうね、上がっちゃうんだよね。あと確信が持てないから俺からいけないんだよね。ほぼ99% OK でも言えない気もするけどね。まあ、自信がないんでしょ、やっぱりね、自分に。自分にっていうか、お互いの関係に自信がないかもしんない。難しいですね、その辺はね。だって、俺は、ねえ、その人じゃないからさ、ある程度、なんだろう。例えば、じゃあ、キスをしたりとか。それこそセックスをしたりとか、どうだろうね、セックスしててもダメっていう可能性はあるのかなって考えちゃうと、その人の気持ちになってるわけじゃないから分かんないじゃん。怖すぎるよね。だから告白はできないけど、しないといけないなと思うし、でこれ書いてあるので、やっぱし思うのはさ、仕事はね、結局お金稼がないといけないわけじゃん、生きていく中でさ。だからその手段として仕事が絶対必要だから、本当はもう仕事とかもうなんか本来必要でなかったら働かないじゃん、お金稼ぐっていうことが必要でなければね、多分。なんだけど、まあもちろんね、そのなんかやりたいことでお金稼げるんだったらね、それはちょっとどんどん推し進めていきたいところではあるけどさ、いろいろね、面接したりとかさ、で毎日毎日ね、遠くに通ってさ、であんま気の合わねえ同僚がいたとしてもさ、それで仲良く話してさ、であいつ仕事遅えなとか言われてさ、 そんなんでも、まあ頑張って働くわけじゃない。っていうのは、やっぱり迫られてるからであってさ。じゃあ、女性と付き合うのはって言うと、本当は迫られてんだよ。ただ、その、昔ほど世間体とかっていうのがないじゃん。それも良くないね。その、俺たちみたいな奴らはさ、世間体とかがあれば多少動くかもしんないけど、世間体すらなくなってしまったら、いやもう動かなくていいじゃん。いや本当はこれから生きていく上で絶対にその一生ね、一緒に生きていく伴侶が必要だし、子供も絶対必要なんだよ。だから迫られてるはずなんだけど、でも迫られてないんだよね。最悪一人で生きていく、そして一人で朽ちていくっていう未来もさ、なくはないし、それで生きていけちゃうしっていうね。それが良くないね。生きていけなかったらいいんだよ本当は。彼女がいる。だから結婚しないと、せめて子供いなくてもね。だから結婚しないと死んでしまうっていう状況でない限り、告白すらもしないんじゃないかなと思うよね。だからそのぐらいの枷をなんか与えないと自分にダメなんかもしんないね。だからここまでね、例えば、20代30代なっても彼女ができたことないとか言う人もいるでしょ。で、童貞ネット聞いてるぐらいだからさ。だから、例えば、ねえ、まあ俺も一回やりましたけどもね、結局、それ、なんか死活問題にもなんなかったけど、何歳までに彼女ができなかったら、ソープに行くみたいな。で、ソープ怖いっつって、ねえ、病気とかすげえ怖いしっつって、絶対行きたくないって言ってたけども、だからそれ、行くっていうのは、ちょっとした死に直結するところもあるからさ、そこをねちゃんと設定したらそれまで彼女作るだろうと思ったけど、結局死なねえしっていう、だから彼女作らねえしっつって終わっちゃうんだよね。でも死ぬしかねえんじゃない。死ぬところでなんか未来が切り開かれるっていうか、死ぬっていうことが確定した時点で、例えばね、これないけどもさ、今年中に彼女ができなかったら死にますみたいな。で、死ぬって決まったからこそ未来が開かれるじゃん。なんだこの話なるけどさ。なのでやっぱりそのぐらいのなんか人生に影響があるような、今後生きていくのに必要か必要じゃないかっていうところがないと、まあ俺たちは厳しいんじゃないかなと思うんで、来年中に彼女できなかったら死ぬ？やだよ。そしたらほんとゲロブスでも何でもいいから付き合うもんね。まあさ、そういうことなんだよ結局ね。死ぬんだったら付き合うんだよ。死ぬのとブスと付き合うのどっちがいいの？そしたらブスと付き合う方がいいもんね。だからでもそんな選択肢じゃないじゃん、結婚とかって、彼女とかって。もっとなんかいいものじゃないんですかと俺たちは思っちゃうわけじゃん。そんないいもんでもないかもしんないけどさ、でもねーってちょっと思って、憧れもあるしね。でそれこそね、やっぱ育てちゃったじゃない、その気持ちを。20年30年とさ付き合ってないっていうことはさ、妥協をしないで生きてきちゃってるからさ、その分理想も大きくなっちゃってんだよね。その中でゲロブスとなんで付き合わなくちゃいけねえんだよってなるじゃん。でも死ぬってなったら、付き合うけどさ、みたいな。で、一回付き合えばいいんでしょつって。で、そんなんでね、なんか3日間ぐらい付き合って。で、意外と付き合ったら、意外といいやつじゃん、つって。で、情が湧いちゃってね、結婚しちゃってみたいな。子供生まれてみたいな。あるかもしんないからね。まあ、ちょっと、未来にね、危機感をもっと感じる。ね。それと紐づけて、ちょっと結婚だったりとか、 告白だったりとかっていうのはね、なんか考えていかないといけないのかもしれないなってことをちょっと思いましたね。そしたら、あとは、いただいてます。11月7日いただきました。お便り、ラジオネーム881番さん。見た目がいいやつ、上から選んでんだろ。いい加減学べよ。いつ見た目好きなやつと付き合えたんだよ。毎回同じこと繰り返すの。北斗の拳が好きな女の時と一緒じゃん。なぜ見た目のいいトップを狙うの？俺の友達にも同じタイプいるけど、自己評価どんだけ高いの？普通の子を狙いなさいなってね、いただきました。ありがとうございます。こちら結婚相談所でね、どんな子選んだよとかね、どんな子にファーストコンタクト送ったよって話をねした時のお便りだと思うんですけどもね、そうなんだよ、帰ってこない理由は見た目がいいやつ上から選んで送ってる可能性がありますね。いや、そういうわけでもないけど、あの見た目がいいななんて、いいなっていう表現もあれだけど、でも見た目って毎回言うけど重要だと思うよ。そのやっぱ許せないのってあるじゃん。いや、じゃあ自分の顔許せんのって言ったら、まあ許せないところも多々ありますけども、なんだろうね、でも今日もちょっといろいろと見てたの、そういう婚活系サイトで思うのはさ、いや俺が男だからかもしんないけど、男の方が顔立ちって整ってないって思ってさ、その周りの友人とかね、なんか思い浮かべてもさ、みんな整ってんだよ普通に顔。それは別に結婚してようがね、童貞だろうが、まあ関係なく。でも女の子の写真見るとなんかもう骨格からしておかしい子が多いよね。なんだろうと思って。周りでいないよ。だ男で、まあ、いるっちゃいるけど、中には。でも、ほんと一握りだと思うよ。ただ、まあ、女性が、だからそれ難しいところよね。その、女性は意外と外見あんまり気にしませんみたいな子もいるわけじゃん。そんな中、男性の外見っていうか骨格はさ、みんな整ってるわけじゃない。だから気にしないところなのにそこ整っちゃってて、で男は気にするのに女の骨格は整ってないっていうね、このもどかしさ、逆だったらいいのにねって思いますけどもね。いや本当に、だそんなね、あの身体的特徴とかでなんか言うのもあれだけどさ、いやその平均値でいいんだよ、その骨格はさ。だそこが平均値いかないんだよ。だからそれをまず骨格レベルでお前なんか恋愛すんのって話だけどさ、でそれでいいなっていいなって思える骨格の子をまあ抜粋してそっから送ってるって感じだと思うんだけどさ、いやあるでしょ、ないの骨格あるよ。だっていや、あんま良くないけど、まあ、言うけどさ、俺はさ、言ってくスタイルだから言うけどさ、とてつもなく目が離れてるとかさ、とてつもなく目が寄ってるとかさ、とてつもなく顎が長いとかさ、とてつもなく鼻が潰れてるとかさ、とてつもなく歯がガチャガチャとかさ、いろんな人がいるじゃない。結構多いよ、女性。なんだろうね、男性はそんなことないんだよ。俺あんまり、見かけないね、周りの友人ではね。まあ一部ね、多分そんな極端じゃないと思うよ。まあその誤差というかさ、でちょっとそっち寄ってるかなぐらいであってさ、なんかお来たぞ、カイジが来たぞみたいな、そんな子いないじゃん普通。でも女の子多いよね。しかも化粧しててだもんね。化粧外したらちょっとなるじゃん。でやっぱり女の子見るときにさ、もう やだこの話やめようか。化粧外した顔想像して女の子見るのよね俺は。でも骨格レベルで考えちゃうから。そうするとおーこれはちょっと危ないぞってなるじゃん。そうするともうその子にファーストコンタクト送れないじゃん。 だ骨格。なぜ骨格かって、やっぱり生まれてくる子供はねえ、その骨格 DNA ですからね。そしたらその骨格がいい方がいいじゃん。化粧でごまかしててね、生まれてきたら全然違う顔でしたみたいなのも子供に申し訳ないじゃない。だから骨格ね。じゃあ今度から行ってきますよ。好きなタイプの女性はって、うん、骨格の整ってる子かなっつって、もう絶対ダメね、そういうところで女性見ないでってね、なるかもしれませんけどもね。まあ、そんなお話やばい。次お便り、11月7日いただいてますお便り、ラジオネーム881番さん、違う、11月10日にいただいてますラジオネーム、ソープで童貞を卒業したいさん、パルさんこんばんは。411回、聞きました。結婚相談所での、入会条件ってありますか。気になるので、気になるのは収入です。私は年収220万くらいの準社員です。社員限定とかってあるのですか。会社の社会保険に入っていれば社員ってわけでもないので、最近の好きなグラビアアイドルがいれば教えてください。今月のホットペッパーの表紙はガッキーですよ。100冊ぐらい保存用にどうでしょうか。今週も412回のポッドキャストで聞きます。それでは今週のラジオも楽しみにしておりますというお便りいただきました。ありがとうございます。いただきました。いろいろね入ってますけども、あのガッキーのホットペッパーの表紙一個も回収しなかったんですけども、なぜかあんま好きなガッキーの写真じゃなかったんだよね。ガッキーに対してまでも俺は苦言を呈すからね、そういう男です。ちょっとダメだよってなりますけどもね。ちょっとねパーマかかってたんで、確か髪の毛にね、俺嫌いなんだよね女の子の髪の毛のパーマ。それはもう女の子っていうか、もう女性のパーマが嫌いなんだよ。だから母親とかも、ね、ちっちゃい頃とかさ、髪の毛たまにパーマかけてくんのよ。なんでかけんのっつって、それもちっちゃい頃からずっと言ってた。もう本当に幼稚園生とかの頃も言ってた気はするね。そっから一人暮らしを始める前ぐらいまで、だから二十歳ぐらいまでパーマかけた時があれば絶対言ってたもん。なんでパーマかけんつって、パーマ嫌いなんで本当に。そんな中ガッキーがパーマだったんでね、それはもらってきませんでした。頭いかれてんのかなやっぱり俺ね、ちょっと思いますけどもね。で、あと好きなグラビアアイドルいたら教えてくださいって、難しいよね。最近のグラビアアイドルが全然わからないんだけど、強いて言ったら、なんとかひなこちゃん。わかんないな。桜井？そんなやついる？なんか、ひなこ二人いるじゃない？佐伯みたいな人と桜井みたいな人は違うのかな？ひなこ。で、ちょっと待って、ひなこで検索していい？佐野ひなこ。っていうこと、あともう一人でしょ、佐野ひなこじゃないんだよ。もう一人のひなこいいんだろう、ひらがなだと佐野ひなこしか出ないんだけど、佐野ひなこちゃんも可愛いと思いますが、もう一人の、ひなこ、桜井ひなこ、そんなにいた、よかったです。桜井ひなこちゃんいいんじゃないでしょうかと最近ちょっと思いましたっていうねぐらいで、別に特にこの子を追っかけてますとか注目してますってわけではないんですが、たまたま、私、最近のアイドル名前なんて覚えてねいないわけなんですが、久しぶりに名前をちょっとね認識した子でございますんで、桜井ひなこちゃん可愛いじゃないかしらとね思ってますよと、おじさんがそんなこと言ってますよってお話で。で、あとすいません、一番最初にあった、お問い合わせで、こちら結婚相談所での入会条件ってあるんですかっていうね、 ところなんだけど、わかんないっていうのが正直なところで、正社員とか準社員とか契約社員とか、これで何か区分けされてるのっていうのもわかんない。まあ俺が今回正社員だったからっていうところで、なんかそこでなんか言われることもなかったのと、年収に関しても多分問題ないとは思うんだよね。だってだアルバイトで登録できるのって言ったらちょっとわかんないけど、でもそういう制限があるところもしかしたらあるかもしれないね。まあもちろん入るときにちょっと見た方がいい、条件としてね見た方がいいけど、年収とかで分けられることはないと思うんだよね。ただどうなんだろう、詳しくは各サービスに聞いていただきたいけども、特に今回そういう話は出ませんでした。で年収も特にいくら以上じゃないととかっていう話は前段階ではなかったので、俺が言ったところは大丈夫なんじゃないかなとは思うけど、不安だよねその辺ね。そのこのご時世さ、いろんな働き方があるしさ、だってもうフリーランスとかで働いてる人もいるわけだからさ、そういう人がじゃあ登録できなくなっちゃうじゃんってなるから、そういう意味ではあんま関係ないのかもねとは思うけど、まあ少し気になるのであればねちょっと調べた方がいいと思うけど、まあ普通にね働いていて準社員だし、まあ年収も220万ということで、まあ、若干俺が言える立場でもないけどちょっと少なめかもしれないんで、まあ、不安はあるかもしれませんが、まあ、これからね伸びていきますと頑張っていきますというお話をして登録すればいいと思いますからね。であとそこでね備考欄に、資産家の息子ですって書いとけばいいんでしょ。いやそれ採用ねというところで年収は関係なくなりますねというお話。じゃあといただいてますラジオネーム884番さん、これ11月10日パルさんはリスナーと自分をよく俺たちってくくりますよね。昔からなのでいいんですが、ただ自分のダメさ加減をダサいダサいと否定しつつ、ダサいのは自分だけじゃなく俺たち、つまりリスナーを含めることによって自分の精神の安定を図ってますよね。俺たちを利用しないでください。けどそんなパルさんが最高に面白いですというお答えいただきました。ありがとうございますね。さっきも言ってしまいましたけどもね、俺たちつってね、でも俺たちじゃん。そんなに離れた考えの人いる？多少なりともわかるでしょ。その表立っては言わなくてもまあまあわかるかなみたいな。まあ最近ちょっとねぶっ飛んだこと言ってることが多いのでね、さすがにそこを俺たちって言わないでほしいんだけど、あるかもしんないけど、でもまあまあ俺たちだよ。そこはあえてというかある程度何でもかんでも俺たちにしてるわけじゃなくて、まあここは俺たちって言ってもいいだろうなと思って言ってるのはあるから、そこがもし外れていたら申し訳ないね。もうちょっと認識を改めたいと思いますけどもね、今後も俺たちね使っていきますからね、どんどん巻き込んでねいきたいと思います。じゃあどうしよう、もうね、お時間が深夜の1時になっておりますね。明日仕事が皆さんございます？私もあります。さあどうしましょうなんですが、まだ先週とかのお便りにもたどり着けておりませんのでね、もう過去分もしょうがねえなこれ。過去分スルーですか？いや過去分スルーはちょっと良くないですね。一応今日いただいてるお便り、あ、だから今週いただいてるお便りをねちょっとまずざっと読みましょう。ちょっと過去分すぎたね。これもちょっとスペシャルウィークでやる？もうあと5週経ったらスペシャルウィークですよ。その時にもう全てのお便りを読むスペシャルっつってやるしかない気もしますけどもね。ちょっと今いただいてるお便り読んでいきましょうか。ラジオネームガムさん、パルさん、2020年に子供とオリンピック見に行くという夢はどうしたんですか？このままだと童貞ネットリスナーとオリンピックオフ開催することになりますよ。 お便りいただきました。ありがとうございます。その可能性が高いね。よくない。これは本当に実現したいことなんだけど、ただ死ぬよりでかい話ではないから、死なないし平気かになっちゃうんだよね。だからそのぐらい追い詰めないと本当ダメだね。死ぬからじゃ来年。やだな、死にたくねえな。なんかどっか切るか。いや切りたくねえな。チンコ切る？チンコ切りたくねえな。なんかその今後生きていく上で、いやまずいでしょっていうぐらいの制限かけないと何も動かない。いや動いたんだけど、去年よりは動いてるのよ、ね、結婚相談所とかも行ってるしさ。だけど、まあ動いただけで、じゃあね実際にどうなのっていうと、ちゃんとねなんか具現化できてないからさ、ちょっと来年考えようか。そのぐらいの枷を考える必要があるかもしれないね。やだなー、入れ墨掘る、あいいかもしんないな。俺嫌なんだよ、入れ墨とか絶対入れたくないしさ。だって温泉とか入れなくなるじゃん。それに俺みたいなのが入れ墨ってさ、寒すぎるじゃん。あいつが入れ墨しちゃまずいでしょっていうやつじゃん。いやいいかもしんないね。そのぐらい嫌なこと、その一生残っちゃう体に、そういうことの方がいいかもね。そしたらいやもうゲロブスでも何でもいいから一回付き合いますわってなるよ、さすがに。入れ墨だったら、うわやだな。でもね、なんか一年過ぎてさ、やべそろそろ、ね、年末でってここで彼女できなかったら時に、でも逆にみたいな、あの背中にちょっとブルーシードって入れてもらうのどうかなみたいな、かっこいいかもしんないなっちゃうことはないな、うん、ないと思う。あの出てきたさ、ブルーシードに出てきてるそのヒロインを守るね、草薙守るっていうキャラがいいんだけど、草薙さんってあのマガタマみたいなね、まあいわゆるアニメでいうところのミタマっていう名称なんだけど、そのマガタマが、体にいくつもついてんのよ。その手の甲に一つずつと足の甲に多分一つずつ、あと胸に三つついてんのよ、マガタマがね。で七つのミタマを持つ男なんだけど、そんでヒロインのモミジちゃんが、その八つ目のミタマをね一つねその胸につけてるんだけど、そういう意味ではじゃあ入れ墨全部マガタマにしちゃえばいいじゃんつってね、草薙さんと同じところにじゃあマガタマ全部書いてもらうよ。そうなっちゃった時ね、ほんとやべえやつになっちゃうからね。37歳になって入れ墨を入れます。ただ入れ墨は一番好きだったアニメをモチーフにしたっていう。だそれこそね、大の大冒険が好きな人いたらさ、ね、手の甲にあのドラゴンの紋章書いてもらうとかね、結構いいじゃんつって。蛍光塗料で書いてもらおうかつってね。で、なんか、ブラックライトに当てると、そこ光りますみたいな。永久にみたいな。でもかっこいいつって、ね、ドルオーラつって。ダメだよ、そんなやつね。本当にね。クソジジイなのにね。アホですからね。まあ、そんな、ね、ところなんで。いや、頑張りますよ。諦めたくはない。と思ってるから。そこはもう少しやっていきたいと思うんで、もしうまくいかなかったら申し訳ない。みんなで、東京オリンピック行きましょう。オフ会で。ねえ、それかわかんないよ。俺子供連れてさ、で、オフ会かもしんないよ。残念ながら子供できてしまって、で、子供も一緒だけども、オフ会はしようか、つって、東京オリンピックでね、全国各地からね、リスナーが集結するっていうね。でもその頃にはさ、意外とみんなもね、まあ同年代の人も結構聞いてると思うのよ。そしたらやっぱ子供連れてくるとかね、あるかもしんないな。パルさん頑張ってね、子供作ったっていうから、俺もちょっと頑張って結婚しましたみたいな。あるかもしんないからね。まあそのね、話にするには、まあ俺が頑張って、 ちょっと先頭ね走っていかないといけないと思いますからね。いや、もうちょっとね諦めずにやっていきたいと思います。じゃあ、あとは、いただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、歯並びぐらい許してやれよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、歯並びもさ気になるじゃん。女性の歯並びガチャガチャなんだよ。いや、意外とだから普通の歯並び綺麗でいてくれって言ってるわけじゃなくて、俺もそんな綺麗な歯並びじゃないからさ人のこと言えないけど、せめて俺ぐらいの歯並びではいてほしいなって思う。だっていや結構ガチャガチャなんだよ。それはちょっとって自分が親だったら矯正とかをさせなくちゃって思うようなガチャガチャな人結構いるんだって。だから無理じゃん、そういう。だから仕方ないじゃんってね思いますけどもね。だから歯並びすまん、それは完全にその子のせいじゃないんだけど、でもそこまでガチャガチャだったらね矯正とかっていうのもなんか、特に女の子だしね。でもそのままで育ててきちゃってる親なわけじゃん。そこと親戚になるわけでしょ。ちょっと怖いよね。で、そこまで考えんのって話だけど、いや男だったらまた別よ。多少ガチャっててもさ、まあ仕方ないかなってなるかもしんないけど、一応女の子だからね。それでガチャってたらちょっとかわいそうだよね。っていうのもあるからさ、まあそんなお話ですよ。じゃああといただいてます。ラジオネーム、ラジオネームガオガイガーさん、これ何時頃ボディーブローラッシュ入るんですかって、ね、いただきました。ありがとうございます。この後すぐじゃないですか。入るのかな、ちょっと入りたいと思ってますけどもね。読んでいきたいと思いますよ。あとラジオネームシコリーナさん、まあ結婚相談所に登録している女の子はそもそも見た目がいまいちな子が多いだろうしね。その中でも綺麗どころに行っちゃう気持ちはわかるよ。でもみんな同じこと考えてるからね、諦めずに頑張ってパルさんというね、いただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよ、結局は俺も含めね、まあ、一般社会でうまくお付き合いができなかった人たちが集まってくる場所だから。そしたらさ、女性はある程度の見た目があれば男が言い寄ってくんだよね、何もしなくても。ということはやっぱり見た目がちょっとっていう子なんだよね、おそらくね。中身がすごく良いのかもしれないけど、ただ男に関しては見た目が良かろうが何だろうが別に女の方から言われるね、言い寄られるぐらい、じゃあ見た目がいいかっていうとそうではないと思うんだよね。女の子はそこそこ見られれば声かけられるけど、男はそこそこ見られたぐらいじゃあね声かけてくるわけじゃないからさ。だから男は本当に見た目が良くてもやっぱり童貞とかねいっぱいいますからね、本当にね。だからねーってちょっと思いますけどもね。まあ、頑張りましょう。なんか、結婚相談所以外のね、ちょっとアプローチもね、考えていかないと。だから、相席屋リベンジもちょっと考えるね、今日この頃でございますんで、また行ったらね、ご報告したいと思います。じゃあ、あとね、他です。ね。今日、他にもちょっと来てますね。ちょっといくつかお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、右手専用うちわさん、パルさんこんばんは。パルさんは腕時計使っていますか？女性は腕時計と靴で男の経済力を測ると聞きます。婚活に向けてボーナスでそこそこの高級品を買うのもいいかもしれないですよ、というお便りが来ました。ありがとうございます。そうなんだよね、やっぱり靴と時計とは思いますが、さっきもちょっと言ったように 俺重いの嫌いなんだよ。だから服着るのも嫌なんで、腕時計も肩凝っちゃうからつけてないんだけど、ただ腕時計ね、あるのよ、ちゃんとしたやつが。ただつけてないだけなんだけど、まあ、どこのとは言いませんけど、でも昔から腕時計は嫌いなわけじゃなくて、なんだろう、昔はなんかオメガのバッタモンみたいなのとかね、いやバッタモンじゃないんだよ、なんかヤフオクで激安のオメガが売ってて、でも別になんか業者っぽくじゃなくて普通の人が売ってて、で、あ、これかっこいいじゃんつって、オメガじゃんつって欲しいつって、でも数万出してるはずなんだよ、なんかボロかったんだけど、まあオメガだしつって、で多分 2,3 万は出したんだよね。で、まあ 2,3 万じゃ買えないからさ、で、まあボロくて古くてでもなんでもいいわつって、で本物のオメガだったらいいやつって買ったんだけど、なんかその買ったら文字盤っていうの、あ、そのメインの機構のところが、スピードマスターで、でベルトのところがシーマスターっていう、何それっつって、だからもうそれが正しいのか正しくないのかもう分かんない組み合わせなんだけど、完全にでも そのぐらいは最低限時計に興味がないわけじゃないよっていうね、ところではあって、でちゃんと今普通のというか、いいやつって言ったらあれだけど、いいやつっていうほどいいやつではないが、時計は一個ちゃんとしたの持ってるので、まあそれをつければいいんでしょう。そしたらまあそこそこ普通に見られるようなものではあるので、でただ靴なんだよね、俺靴高いの買ったことがあんまなくて、日常履くのももちろんそうだけど、まあスニーカーとかだってね、高いのは2万3万のあるけど、なんか靴に何万円もかけたくない、消耗品なんだよね俺の中でね。時計はさ残るじゃん、普通に大事に使えば。靴ってさどうしても消耗品ってイメージになっちゃうんだよね。まあ長く使う場で使えるんだろうけどさ、カバンとかまだいいんだよね、消耗品とはいえ、変なし一生使おうと思って使えるけど、靴ってって思っちゃうんだよね。でもまあ消耗品にもお金かけないとそこで経済力見られるんだよね。だからまあ買おうと思ってんだけど、まだ革靴もさ、これ紐ついてんのずっと入ってたんだけど、でも俺紐ほどけてさ結ぶことがすごい多くて、なんだろう、歩き方が悪いのかなんだかわかんないけどすぐ緩んじゃうのよ。結構がっつり、いや結び方が間違ってるってわけでもないと思うんだよ。でがっつり縛ってんだけど、まあなんかすげえ振動がね、なんか微粒子レベルでなんか振動が行き渡ってんかわかんないけど紐ほどけちゃってさ、その度になんか紐を結ぶのはめんどくせえなーって思ってて、でこの間紐のない靴をさ買ったのよ。したら快適、最初からこれにすればよかったと思ってさ。あんま良くないんだよね、仕事に履く靴としてさ、紐のついてない靴ってどうなのって思うけど、まあ、別にそこオフィスカジュアルでもいいっていう風に今会社はなってるから、じゃあいいなと思って変えたら、もうそこの苛立ちが全くなくなって、それ良かったんだよね。でもね、せっかくいい靴買うんだったら、まあ他でもね履ける靴、やっぱり紐をちゃんついてる方がいいかなと思っちゃうからね、なんかいろいろ考えちゃうね。で一足いい靴っていうか普通の靴ってさ、やっぱり1万5千円とか2万円ぐらいするじゃない、最低でも。かけらんないよね靴にね、だってすぐ履き潰しちゃうんだもん。それもね、なんか何足かで履き回せばいいよって、長く持つよつって、いやそういうレベルじゃねえんだっていうね。歩き方が下手くそだからもうすぐ外側削っちゃうしさ、ダメだ、コンクリートとかにねちょっとね、すぐ突っかかってさボロボロになっちゃうじゃん、やだねと思ってね。でもちょっと一足ぐらいね、人と会う時で大事な時に履ける靴ぐらいは買いましょう。ボーナス、いつ出んのボーナス、また出んの、 10月とかに出たよね、ボーナスで確かね。もっと前だっけ、全然覚えてない。よくわかんないんで、じゃあボーナス出たら靴買いましょう。確定事項で。いやー、ボーナスまで待つのか逆に。履かないけど買っとく？わかりませんけどもね。まあ、靴は買います。ちゃんとしたやつを。ね。そんで、腕時計と靴履いて、それでね、ちょっと、女性の前に立てばさ、この人、時計も光ってる、靴も光ってる、ね。あと、頭も光ってるけど、ね、素敵、抱いてと、なるかと思うのでね。まあ、そんな感じをね、ちょっと狙って、身だしなみ気をつけていきたいと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナー行きたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あといただいてるお便り、読めてないものをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあそんなわけで、全然お便りが消化できなかったという、むしろ過去のやつ読んでいて今週の方が全然読めてないっていうね、リアルタイム感ゼロっていうね、タイムスリップ放送になっておりましたけどもね、やばいよ。せっかく先週のお便り、じゃあ先週の反響がいっぱいあったのにそれを読んでないっていうね、本末転倒放送になってしまったという、どうすりゃいいんだよこれ、もう帳尻が合わないぞっていうねことなんで、じゃあもう開き直って今週喋りたかったこと喋りますけども、他今週喋りたかったこと、結婚相談所、まあ、あとちょっとなんかメールでお便りいただいてるからそれ読んで話した方がいいかな。ここねいただいてるんですよ結構。いやほんとね、うわすげえいっぱいもらってて読み切れないよ、もうダメだね。はい、いただいてます。ラジオネーム、977番さん、羊がいる水族館さん、この流れを断ち切るには結婚相談所のサービスをアップグレードするしかないな、フルサポートフルサポートというねお便りいただきました。ありがとうございます。他にも、同じように、ありました。ラジオネーム、あれこれも羊がいる水族館さんでしたけどもね。東京五輪、2020年7月だよ。来月入籍して再来月子作りしても東京五輪始まる頃にはまだ2歳半ぐらいだ。もうダメだ、諦めてシングルマザーでも探そう。お前は本当にやりきったと言えるほどやりきったのか、かっこパルダイと。そうだ、まだ諦めちゃダメだ。ゼクシー縁結びフルサポートサービスにアップグレード、来年秋に天才児を産もうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっといろいろ言っちゃいけないものも言っちゃってますけどもね、まあいいんですけどもね、フルサポートにしましょうか。ちょっと考えまして、辞めるのはいつでも辞められるし、休眠みたいな形もねすぐ取れるんだけど、来月から1個バージョン上げるか2個バージョン上げるか分かんないけども、1個上げましょうせめて。それで12月やろう。でダメだったら12月で何にも成果が出なかったら1回休む、これでいこうと思う。なのでちょっと今日は無理だけど明日とかもうね、ちょっと月末になっちゃうからちょっと難しいかもしれないけど、来月からちょっと変えたいですってことはちょっと伝えたいと思いますんで、一回会わないとね結局ね。でこっちから、ゲロブスかよっつって、でそれで会わないで終わっちゃうからさ、向こうがゲロブスでもなんでもね紹介してきて、じゃあ会わなくちゃってなったら会うでしょということで、そこはねしっかりやっていこうかなと思います。そしてこれたどり着けるか、たどり着けないぞ、ないうーないぞ、くそー。いやね、 いただいたお便り、読んだのかな、ちょっとわかりませんけども、いや多分読んだね。前にその婚活の結婚相談所のサイトみたいなところで他のサービスとかのなんかおすすめを教えてくれたリスナーさんいたんだけど、その時にあのペアーズっていうサイトいいですよと、でそこで知り合った人と結婚する予定ですみたいないただいたと思うんだけど、じゃあ俺も頑張ろうと思ってペアーズに登録をしました。ただ無料会員です。でやったんだけど、これ本当はもっと詳しくね話す時間あったらいいなと思ったんだけど、結論から言うと Facebook を結構しっかりやってる人はペアーズいいよ多分ね。俺は本当にもう Facebook ってあんま好きじゃないから、あのリア充ウェイツールじゃない、あんなのその自分が今どんだけ充実してますっていうのを人にアピールするためだけのツールだと俺はもう思っちゃってるから、全然その本心とかないじゃん、精神面とかないじゃん、あんまりさ。だからなんかもう寒いなと思ってんの、 Facebook 寒いと思ってんの。でもそんな俺でもなんか多少なりともなんかこっちをね、なんだろう、足跡つけてくれる子がいたりとかいるわけよ。なのであといいねみたいな送ってくれる女の子もいるわけだから、ちゃんと Facebook やってる人はねいい気はするね。で女の子の顔もそのなんかかしこまったやつじゃなくて普通にプライベートで上げてる写真とかそういうので見れるから結構顔はしっかりわかる。ただやっぱり骨格の良くない女の子も多いから、そっから骨格のいい子を選んでいいね送ってますけど、まあ、有料プランに切り替えるほどまだ使いこなせてないからあれなんだけど、いや無料でも十分いろいろできると思うわ。んで有料に切り替えるってタイミングがあればね、切り替えればいいなってちょっと思いますんで。で有料プランも1ヶ月とか3ヶ月とか半年とかそういうプランもあったりして、まあ長ければ長いほどねリーズナブルになっていくので、まあ3ヶ月とかね1回お試しでとか、1ヶ月はちょっと分かんないからね、逆に3ヶ月ぐらいにしといてやってっていうのでいい気はするからね。まあペアーズちょっと私も、並行しながらまあ、使っていこうかななんていうことをねちょっと思いましたっていうお話です。じゃああとね他そうだね、今日話したかったことまあ来週にちょっと伸ばしましょうね。そうだね、あとはもうこんな時間に話すことでもないけど、まあちょっと言っとこうか、あんまり音楽の話をしませんけども、私。響けユーフォニアムの第2期のオープニングの曲、トゥルーが歌っている、こちらがサウンドスケープっていう曲なんだけど、いいね。っていう話なんだよね。普通に、まあ、すごくいい曲だなと思っていたけども、いや、なんか、日に日にいいなと思ってきて、で、歌詞もね、いい歌詞がね、最近俺が言ってることにね結構リンクしてる、やりきったのかみたいなね、そんな話が結構出てるから、よかったらトゥルーのサウンドスケープ曲もいいし、まあ、トゥルー推しがね結構そのメディア的に推しすぎだろうっていうのあったけど、でもそれをひっくるめてもトゥルー今回すごくいいね、唐沢美穂すごく良かったね。で、曲もいい。で、歌もいい。で、歌詞もいいと。で、タイアップしてるね、そのアニメもいいと。もう完璧だなと思っていて、でここ最近はすごくいいなと思っている曲でございますと、ね。そんな、たまにはね、いいななんて思った曲の紹介をしますよと。あと他はね、来週にしましょう。来週のお話。年金の話、 あとはスーツの腕のところの話、これ本当はオープニングで話したかったんだけど、であとは引っ越しの話、とうとう来ましたかね、この部屋もう3年過ぎちゃってますからね、まあ、更新かかんないんだけどさ、来年まで。ただ引っ越ししたいなとはねちょっと思っているので、そこの話が来週詳しくできたらなと思っております。じゃあ、あとは、くっそー、全然読めなかった、やだ、もう本当にすっげーいっぱい、その先週のさ、何者っていうさ映画を見てね、でお便りもらってたの、これ読めないのやだな、俺ほんと読みたいな。ラジオネーム961番さん、口癖を寒いから暑いに変えたら人生変わる予感がするっていうね、いただきました、ありがとうございます。先週ね、結局その何者を見て影響まあされすぎなんだけど、まあ寒い寒いという話、もう周りのすべてが寒く感じてる実はみたいないう話をしたんですが、そこをね暑いに変えたら人生変わんじゃないと思ってるね、こういう建設的なお便りね、ありがたいね。だから俺の周りね、なんかもう全部暑い暑い、まあそれはそれでなんか鼻についてる感じの暑いっていう表現になっちゃうけどもさ、でも寒いよねっていうよりはちょっとみんな暑いよねっつって、その暑さにはついていけないわぐらいな感じになるね、そうするとね、だ寒いよりは、うん、いいかもしんないね、ちょっと変わるかもしんない、ただ寒いんだよねやっぱりね。あ、思うのは自分の価値観とちょっとでもずれてたら俺寒いと思ってるからね、ダセーな俺もね、ちょっとなんか悲しい感じですけどもね。あとラジオネーム962番さん、アニメとか漫画の感想も面白くなく寒いのでやめちゃおうぜっていうね、いただきました、ありがとうございます。まあみんなからしたら寒いよねこれね、思うわ、結構寒い、それは俺も分かってるからなるべくしないようにしてるんだけど、そうなんだよね、寒いよ、ちゃんと寒くないと思ってればラジオでもねちゃんと押してアニメの話するだろうし、それこそ新しいアニメのポッドキャスト立ち上げる立ち上げるつって立ち上がらないのは若干自分の中でも寒いと思ってんだよね。そうなんです、でも寒かろうがなんだろうがやっぱね表に出さないといけないなと思いますから、アニメのポッドキャストは作りたいからこそね、ちょっと外で作業をして組み立てたいなと思って、なんでパソコン欲しいですっていうねところなんだよね。あとはラジオネーム963番さん、パルさんついに思春期に入りましたね、中学生の時とかに運動会とかイベントごと真面目にやってる人を見ると寒いと感じるあれですね、自分と意見が違うのを全て寒いと感じるあれですね、みんな通ってきた道、ああパルさんも大人になっちゃうんだなっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。多分これだね、このお便りが今回の件、まあ、一番的を得ているような気がしますけどもね、思春期だった、長い長いっていうか遅いっていうか、俺思うのは言うほど思春期ってなかったと思うのよ、とは言っても母親のことを口論で泣かしたりとかはあるよ、そのぐらいの思春期はあるけど、ただ激烈思春期だったかっていうとそうではないと思う、だって結局口喧嘩とかはすげえして泣かしちゃったりするけど、でもじゃあね、父親とか母親とか嫌いだったって言うと別に嫌いだった時期はないからさ、全然むしろね今と変わらずって感じだから、なんだけど、だから急に来た感じじゃないのよ、今思春期が来て全部寒いって感じてるわけじゃなくて、中学生ぐらいの頃から若干寒いなっていうのを感じてはいるんだよね。 だから激烈に なってないから、例えば思春期っていうのが全てのポイントとして100ポイントあるとするんじゃん。でこの100ポイントを、まあ、多分皆さんは中学生高校生ぐらいで100ポイント使い切るんだよね。だから結構激烈だと思う。ただ俺はこの将棋のポイントの、ね、感じがすっげー少ないポイント消費で今まで来れちゃってね。だからみんなは、まあ、1年に10ポイント20ポイント使ってるんでしょ。なんでまあ長くても10年ぐらい、まあ、12歳ぐらいから22歳ぐらい、まあ、成人するぐらいにはさ、みんな反抗期とかさ、思春期って終わってんじゃない。だからまあ10とか20とか消費してるんでしょ。そこを俺は多分どのぐらいだろうね、5とかそんなんなんだろうね。だから20年経っちゃって、それでもまだ消費しきれてないから、うん、5ポイントどころじゃないんだ、3ポイントぐらいなんだよね。毎年3ポイントの消費って少なすぎんだろうって思うけど、だって12から考えてもう24年と経ってるわけだから、 24×3 でしょ。3、2が6、3、4、11、72ポイント消費、あと28ポイントぐらいあんのかな。あと長引いちゃってるから利息がついてるとかね、ある気がしますけども。なんで40歳ぐらいまでこんなんかもね、思春期長いねとは思いますけどもね。そう、本当に周りが全部寒いで、やってること全部寒いと思っちゃうね。なんかバカにしてるわけじゃないんだけどね、なんかまあもちろんバカにしてるパターンもあんだけど、小バカにしてるのもあるけど、別に真面目にやってるのがどうこうってわけじゃないんだけど、自分の価値観に沿う感じで真面目にやってたりとか、一生懸命やってるのはいいと思ってる。だけど、いやそれ違くないっていうのってあるじゃん。そういうのをさらに真面目にやってるやつがいるじゃない。いや根本的に違うじゃんっていうのをさらに頑張っちゃってる。寒ってなるじゃん、そういう感じね。いやただ思春期じゃねえか話でありますけどもね。他にもいっぱいいただいてるんですが、ダメだどうする、来週に持ち越す。来週はこの続きから読んでいきましょうかね。こっからすげえボディーブローがいっぱい来てるので、来週ボディーブロー祭りしましょう。よくないね本当にね。どうしたらいいんだろう、年末年忘れ、年越しお便り祭りですか、もうこれだとね。そんな感じがすごいしてしまいます。やだな本当に。もうねどうしたらいいんだ。ちょっとまあでもお便りをよりすぐってもいいと思うんだけど、意外と全部よりすぐっても読む感じになっちゃうのよね。ほんとね。じゃあ最後ね、ちょっとお便り読んで終わりましょう。ちゃんと読みますよ。あと読み切れてない部分、早く知りたいなって人いたら、童貞ネットのホームページから掲示板ありますんで、そこを見ていただけると、全部書いてあります。ね、先取りしたい人はぜひ読んでください。ボリュームが多いんでね。まあ、暇な時にでも。ことで、最後いただいてます。ラジオネーム右手専用内輪さん。君の名はって、寒くないですかっていうね、いただきました。ありがとうございます。寒くないって。やめてよ。全然寒くないよ。楽しかった。でね、君の名は見ましたっていうお便りもね、結構もらってんの。それ読みたいなってずっと思って残してたんだけど、読めてないから。これも読みたい。いや、やべえな。これがあれですよ。仕事できないやつですよ。ね、追われちゃってんだよ。お便りに追われちゃってんの。ダメだね、本当にね。まあ、とはいえね、今日喋りたかったこと、いやそれも喋れてないじゃんってね、3つぐらい残っちゃった。それも来週持ち越しでしょ。でお便りも全部読めてないでしょ。でさらに来週ちょっと新しいことしたくてさ、 ちょっとこれやってきましたみたいな話、新しいのできそうなんだけど、そっちメインになるじゃん。その話1時間しちゃうじゃん。困ったなぁ、本当にね。ちょっと今後のことを考えないといけないなと思いますけどもね。お便りは読むぞ。全部読むぞ。ね、心して、ね、待ちたまえということでね。なんか別枠でやってもいいね。本ちゃんは本当に、選んで、その題材に対しても一個ぐらいしか読めないかもしんないから。で、他の、もう一個なんか、ちょっと取って別撮りして、お便りだけをちょっと紹介するコーナーやんないとちょっと、ダメかもしんないね。なんか、一時あったよね、昔もね、数年前に。お便りに、ね、なんか埋もれて、やばいみたいになってる時あったけどね。なんで、もしかしたらすいません。全部読めるかどうかは、ね、あれなんですが、ラジオ中にはちょっと読めないかもしれないけども、すべては目通してね、ちゃんと読んでますんで。ちょっとよ、ね、本当は読まれるからこそね、書いてくれるところはあると思うんだけど。まあ、ちょっとね、今回の件に関しては、消化しきれないっていうね、ところになってますんでね。ちょっと抜粋して、もしかしたらご紹介になってしまう、なったら申し訳ないんですが、そんな感じでございます。じゃあ今日も、1時に終わりたかったんだよね、本当にね。みんなも明日あるからね、その長い時間お付き合いはなかなか大変だと思いますがね。一応今日この辺でということで、来週は、12月。はぁ、早い。やだな。12月4日、日曜日。また23時からね、2時間ぐらい。まあ、2時間だよね。最低。だって、時間が余ったらさ、余った分でもお便り全部読めるじゃん。だから話はもうほんと30分ぐらいで終わらせて、あと、ねえ、お便り。しかもお便りも、なんかそっからもう話広げなくていいからって。そんな話もありますけども。なんかね、せっかくもらったお便りだからなんか広げたくなっちゃうのもあるんだよね。そしたら広げすぎちゃうね、いつもね。畳むのに時間かかっちゃってね。まあ、そんなところでね。そうなんだよ。あー、読みてえなー。なんかいろいろとね、いろんなエッセンス散りばめてくれてたからね。あ、読んだら全部つなげて喋ろうかなと思ったんだけどね。喋れなかったんで。なんかちょっとね、この映画いいですよ。絶対見た方がいいですよ。っていうのをもらってたから。それ、ちょっと紹介しておきたかったんだけどもね。まあ、それも来週。すべては来週。ね、持ち越し、持ち越し。だって死なないもの。ね。死なないっていうことは、持ち越しちゃっても平気なんだよっていうね。そういう人生を送ってますからね。まあ、いいでしょうということで。すいません。長々と。今日もね、もう2時間半ぐらいですかね。やってしまいましたがね。長い間お時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週。お会いいたしましょう。さよなら。